青空 FM 第49回目。第49回目はゲストにごまなつさんをお迎えしております。ごまなつさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ごまなつです。
じゃあ、軽く自己紹介をお願いします。
ごまなつと言います。Twitter もごまなつという名前でやってます。で、普段は C シャープで Windows アプリを開発してます。で、趣味はカードゲームとボードゲームとゲーセンで音楽ゲームをすることと、まずい飲み物を探すことですね。よろしくお願いします。
はい、ごまなつさんって、
はい、
まだあれなんですよね。かなり若い感じで、
はい、
2年目とか3年目ぐらいでしたよね。
そうですね。2年目なんですけど、引率なので、
はいはいはいはい。20、だから4から社会人？
そうですね。
で、じゃあ今26とか7ぐらいみたいな感じですよね。
はい、
はい、はいはい。ごまなつさんと最初に会ったのって、
はい、
いつだったんでしたっけ？なんか勉強会です？それともラボで飲んだ時ですか？
ちょっと自分も記憶にないんですよね。
なんかラボで飲んだ時な気がするし、
はい、
なんだろう、登壇応援する会のなんか LT 会かなんかだったような気もするし、
はい、
って感じですかね。結構東京から遠いところに住んでいるので、あんまりその、頻繁にラボで会うみたいな、頻繁に勉強会で会うってことはないんですけど、はい、
そうですね。
まあ、なんかちょこちょこお会いすることがあるみたいな、
はい、
感じですよね。
はい。
じゃあなんか、特にこれっていうテーマがないって話しちゃったんで、
はい、
せっかくなんで自己紹介からちょっと深掘っていこうかなと思うんですけど、
はい。
引率で、まあ、今の会社に入られたってことだと思うんですけど、
はい、
院は 大学と大学院は何を専攻されてらっしゃったんですか？
あ、そうですね、大学も情報科学で、
うんうんうん、
大学院も情報科学です。
うん、高校は普通高校？
高校は理数科ですね。
あ、理数科っていうのは別に情報系なことをやるわけではなくて、まあ、理系文系で言えば理系みたいなくらい。
そうですね。僕が通ってた学校は、
うん、
スーパーサイエンスハイスクールってわかります？
わかんないです。
国の授業で、その理科の教育に力を入れるっていう枠があって、その枠に入ってる学校は、
うん、
時間割を自由に決めていい枠があるんですよ。
うん、
その指導要領で決められた時間数とは別に、この時間数だけ、その高校が定めたカリキュラムをやっていいよっていう。
それは例えば、指導要項かなんかにある、
はい、
なんか1日6時間とか5時間みたいな普通の授業の枠とは別に、なんか7時間目とか8時間目みたいのがあったりとか、土曜日追加で授業あるみたいな、そういうイメージ。
そういうわけではなくて、一番わかりやすいのは、
うん、
ホームルームがないです。ホームルームっていう授業がなくて。
ホームルームってでも、あれじゃない、なんか朝会夕会みたいな感じで、なんか、10分ぐらい連絡事項をもらうみたいな。
なんて言うんですかね。小学校でいう学活なんか。
ああ、HR みたいな。
そうそうそう。
ああ、その1時間。
週1回にある。
授業1時間まるっと、なんか、やるみたいな。
はい。
僕はね、高校の時は工業高校だったんで、
はい、
そう、ホームルームみたいなのはなかったんです
よ、ね。あ、そうなんですか、
ね、そうそうそう。全部授業だったんで。なんで、ただ、ホームルームって言ったらなんか、ピンとくる人がいそうな。うん、感じがする。で、その時間を、なんかその、理数系の勉強に当てるみたいな感じなんですね。
はい。その、うん、研究を実際にやってみるっていう授業もありましたし、
うんうんうんうん、
授業の内容をちょっと変えていいっていう権利もあったんで、
うん、
家庭科と体育がちょっと違ったんですよ、
ね。ああ、はいはいはい。どう違ったんですか？
家庭科は、
うん、
家庭科なんですけど、実験が入ってました。洗剤の話をするときに洗剤の実験をして、まず最初に人間の白っていうのはちょっと偏りがあって、実は少しだけ青い方が白く見えるっていうことを習った後に、じゃあ実際に洗剤で白くしてみましょうって言って洗うんですよ。でライトを当てて青さを見る。でこれですごい白い方がちょっと青いよねっていう話をした後に、じゃあ洗剤ごとにどれぐらい青さが違うか見てみようかっていう話をして、その白く際立つとか書いてあるあれは青かったなっ っていう記憶がありますね。無添加が薄い青だったっていうのを覚えてます。
なるほど。じゃあ結構普通の高校とはちょっと違う感じっていうのはそういうところもあり、
はい、
っていう感じなんですね。
あ、そうですね。あの情報も実はプログラムはちょっとだけやったんですよね。 C 言語を、
うんうんうん、あ、 C 言語だったんだ。
はい。
それはなんでその学校に行こうと思ったんですか？
そうですね、うん、結構自分が面白そうだなって思ったことには突っ込もうとする気質があって、
うん、
高校を決めるときになんか理数コースっていうのがあるらしいぞっていうのを知って、
うんうん、
よし面白い行こうと思って、
じゃあなんかなんだろう、その学校がとか、
はい、
なんかなんだろうな、進学先みたいのも含めてっていうよりも、
はい、
なんか面白そうじゃん行かれみたいな。
そうですね。
で、そこを卒業して、まあ、大学院は情報系。
はい。
それはさっき言ってたその情報系のプログラム、あ、情報系の授業が楽しかったからみたいな感じなんですか？
まあ、これはちょっと自分が完全に悪いんですけど、その高校がですね、うん、繁華街に近いところにあったんですよ。広島でいう。
はい、は
い。まあ、ゲーセンに、うん、通うようになってしまって、
うん、
成績が落ち。
あ、高校の時に通ってたんだ。
そうです。で、成績が落ちたんですけど、
うん、
なんとか推薦を取れる成績は持ってたんですよ。
うんうん、
まあ、あの、すごい低い大学なんですけど、
うんうん、
で、その低い大学に入って、情報科があったっていう形ですね。
じゃあ、なんか、推薦の枠で、
はい、
行けそうなところに行って、
はい、
蓋を開けてみたら、まあ、情報があったから、
はい、
まあ、情報でいいかなみたいな。
そうですね。
情報以外には何もなかったんですか？
その大学はですね、うん、情報科と芸術学科と国際学科だったんです
よ。うん、あー、なるほど。で、その中だったらまあ情報だろうと。
はい。
あー。で、大学4年行って、
はい、
院に行こうと思ったら何か理由があるんですか？
大学院はですね、うん、僕の大学は4年から研究だったんですよ。3年から研究室に入るわけではなくて、だいたい3年から入るところが多いと思うんですけど、
うん、
なんで1年間じゃ研究って進まないんですよ。
あ、まあ、就活とかもあったりしますもんね。
はい。就活もありますし、どうしても最初に背景の理解から始まるんですよ。うん、理論とか、その論文読んだり。で、その理解しきった後に、じゃあこういうことやってみようかって言って進めるのが絶対いいんですけど、もう4年からだと、もう8月ぐらいまで読んだら、もう3月に発表しなきゃいけないんで、2月ぐらいに発表資料作らなきゃいけないなっていうのを逆算していくと、ほとんどないんですよ、研究できる時間が。ということはいろんなことを試す時間もないので、すごい消化不良な感じで終わるんですよ。で、自分はその消化不良感がすごい大きかったんで、もうちょい研究やろうかなと思って院に行きました。
その時は何の研究してたんですか？
ですね。リアルタイムシステム、あの、組み込みの研究室だったんですけど、
うん、
まあ、リアルタイムシステムの研究で、リアルタイムシステムっていうのはすごい簡単に言うと、その決められた時間までにその処理をしなきゃいけないっていうシステムなんですけど、で、その応答時間、処理を始めてから終わるまでの時間をなるべく平均化しようっていうことを考えたんですよ。ただ短くするんではなくて。
うんうんうん、
どういうことかっていうと、あの、例えばチケットの予約あるじゃないですか、
うん、
あれスッと入れる人もいれば、
うん、
こうアクセスしてずっと止まる人もいるじゃないですか、
うんうん、
で止まる人ってめっちゃストレス溜まるじゃないですか、
うん、
なのでそのすぐ行くというよりは全員が同じぐらいの時間でアクセスできるようにしようっていうようなイメージですね。
うん、
でそういうのを実際にやってる研究を探したときに、ネットワークの分野で、ネットワークカリキュラスっていう理論があって、パケットの応答時間、まあ、遅延あるパケットが入って出るまでの時間と、あるパケットが、ちょっと待ってください。あるパケットが、時間と、
うん、
あ、そのシステムに残っている時間、そのデータが、っていうの二つが出るっていう理論があったんですね。
うん。
で、それをリアルタイムシステムに応用して、応答時間が分かるんだから、それを一定以内に抑えようっていう研究をしてました。
なんかその、まあ、さっきのチケットの例で言うと、
はい、
なんかサーバースペックとか回線とか、
はい、
プログラムコードの速さとか、
はい、
なんかデータ量とか、
はい、
なんかいろんなポイントがあるじゃないですか、
はい、
それってなんか研究をするときに、
はい、
なんかそれを全部対象にするのは難しいんじゃないかと思っていて、
はい、
でかといってその抽象的なモデルになんかしてもあんまり実態にそぐわないというか。
ああ、まあそうですね。すごい。
どういう風な研究内容にして、どういう結論にしたのかっていうのが、ちょっと気になりますね。
そうですね。実際、かなりモデル化して、かなり抽象化して扱う理論だったんですよ。
うん、
具体的には、応答、じゃあ入力と出力の時間だけで、その処理能力を推定するんですよ。
うん、それ入力して出力されるまでの時間で、なんか、この処理は、なんか、10だ、みたいな、遅い、みたいな、そういう感じ。
この時間に、1個目のパケットが入ってきました、
うん。
この時間に入ってきましたっていう、うん、あの、階段の関数と逆に、1個目のイベントが、出力が出てきましたっていう時間の、こう、階段関数。この2つの階段関数から、
うん、
その処理に使ったシステムの応答時間と残ってるデータっていうのを推定するっていう理論だったんですよ。だからもう最初の時点ですごい抽象化されてて、で数学的にモデルもできてるんですけど、実際には、まあ、ほとんどそぐわないというか。
うん、
なので、
うん、
大学4年生の時は一次式にとりあえずしてみようっていうアプローチでしたね。
うん
そのモデルを一次式で表すんですけど、まあ、ものすごい誤差が出たと、
うんうん、
当たり前なんですけど、
誤差っていうのは何と比べて誤差が出るんですか？
あ、実際の時間ですね。あのその応答時間から、
うん、
あの処理能力を推定してその処理能力でできた時間と実際の時間を比べたっていう研究でした、
ね、じゃあこれぐらいの入力だったらこれぐらいの処理能力だろうからっていうのをなんか最初に計算をしておいて、
はい、
実際にそういう処理能力っぽいものでなんか計算か処理かわかんないけどさせてみて、まあ、それを理論と実態と比べてみて、
はい、
まあ、めっちゃずれとるやんけっていう、
はい、
なるほど、研究って面白いですね。なるほど。それでもあんま時間なかったんですよね、4年生
は、はい。
で、研究もちょっとやりたいなって思って、院に行って、院でもそれをやってた感じなんですか？
は
い、
同じことをやってました。
院では結構納得いくとこまでやれた感じなんですか？
まあ、院でもうまくいかなかったんですよ。やっぱり、現実には難しかったかなっていうのがありましたね。
なんかそれはその、テーマがあんま良くないよね、みたいな。
はい。
感じだったように聞こえるんですけど。
あ、そうですね。
なんか、それはなんか教授とか先生とかから、あ、それはあんまり良くないんじゃないみたいな感じにはならないですか？
新規研究だったんですよね。先輩からのテーマとかではなく
て。はいはいはいはい。じゃあなんか、やってみないと分かんないよねみたいな。
そうだったんですよ、実際。
院はじゃあ、その2年間研究だけやるって感じですか？なんか授業みたいなのもあるんですか？
授業もありました。
おー、どんな授業をやってたんですか？
そうですね。あの、共通を一つだけ取らなきゃいけなかったんですけど、
うん、
そこは哲学を取りました。で、他は自分のいた学科の教授の授業と自由に選べる授業だったんですけど、
うん、
自分のところは制御理論、制御工学の先生が多かったので、
うん、
メカとかロボとか、
うんうんうん、
あとカメラとか、そういう授業でしたね。
なんかその辺は、研究そのものを楽しんでたかどうかっていうのも一個あるんですけど、
はい、
研究と比べてなんか楽しかった感じなんですか？なんかあんまそうでもなかった感じなんですか？
そうですね。もう実は自分は結構文系に近くてですね、脳的には大学4年間の共通科目実は報酬なんですよ。なんで、哲学取った時に、なんかもう正直哲学めっちゃ面白いなって思ってしまって、うん、研究室で哲学について調べてる時間とかあったんですよね。
じゃあ、なんかあんまりその研究やり たいなと思って行ったけど、そんなに研究楽しんでるっていうよりも、なんか哲学の方が面白いやん、みたいな。
はい。
ああ、なるほど。大学は他にはなんか、これやってたみたいなのはないですか？
そうですね。うん、大学は、あ、まあ、教員免許を取って、大学院になってから、実際に非常勤講師として高校で働いたっていうのはあります。
それは、なんで、教員免許を取ろうと思ったんですか？
教員免許は、取れる大学って限られてるんですよ。
うん、
で、なんか取れるって聞いて、
うん、
実家だったんで、
うん、
親に軽くなんか取れるらしいっていう話をしたら、
うん、
親も教員免許持ってるんですよ。
うん
まあ、高校ではないんですけど、
うん、
取っとったらいつか役に立つから取りなって言われたんですよ。で、それを真に受けて取ったっていう形です。
役に立ちました？
いや、めっちゃ役に立ちました。
本当ですか？何役に立ったんですか？
非常勤講師は、
うん、
めちゃめちゃ給料がいいんです。
ああ、そうなんですか？
はい。
それ、高校の非常勤教師
で？あ、そうですね。僕は高校だったんですけど、高校は2730円です。
時給が？
はい。
へぇー。全然バイトするより全然いいですね。
はい。
じゃあ、ほとんどバイトしないで、非常勤講師行ってるみたいな？
そうですね。非常勤講師しかバイトしなかったです。
何やるんですか？非常勤講師。
まあ、実際に授業ですよね。
ああ、授業やるんですね。
はい。
国語とか数学みたいな。
僕は情報科だったんで、情報
を。じゃあ、プログラム系の話とか、まあなんか、入力装置、出力装置みたいな、
はい、
コンピューターの基礎みたいな、情報基礎か。
はい。
みたいな。
文系の高校だった、情報って理系向けの情報と文系向けの情報を選べるんですよ、高校が。で、文系向けの情報の方だったんで、そういうプログラム的な話はなくて。教科書に載ってるレベルの二進数とかはありましたけど、そのレベルで、あとは、ワードとか、エクセルとか、パワーポイントとか、ホームページビルダーとか、そういうことでしたね。
そうか、じゃあなんか、PC 教室みたいな感じで、
はい、
すげえ時給がいいみたいな。
言ってしまえばそうです
ね。2700円だと、普通に考えても、3倍から4倍、まあ 3.5 倍ぐらい。の地球って感じですもんね。普通に高校、
はい。
まあ、大学だからもうちょいあるかもしれないけど、2、3倍ぐらいの感じ。それはすごいですね。いいな、いいなっていう、別に今、羨ましがることでもないけど。僕は、850とか900円とかでバイトをしていたような気がするんで、いいですね。
それで実際に食いつなごうとすると、うん、その社会保険に入るとか、実際の公務文書に参加する可能性があるとか、そういうことを考えると、実は。
額が高すぎるから的な話ですか？
非常勤講師って、1授業単位で、
うん、
契約というか、頼まれるんですけど、うんうん、社会保険に入るには、それだけの労働時間がいるんですよ。なんですけど、学校もその授業がそんなにいっぱいない可能性もあるんですよ。常勤の方もいるので。
うん。
それと、いろんな学校を掛け持ちしなきゃいけなくなるんですよ。
ああ、非常勤講師をなりわいにするならばっていう、
ね。あ、そういうことですね。
その大学に通いながら、要はそのバイトの代わりにやるっていう意味の、その、なんだろう、非常勤講師。
はい。
で、食っていくっていうか、非常勤講師で遊ぶ金を稼ぐみたいな話は別にってことね。
はい、あ、そうよ。
はいはい。
そういう観点だったらめっちゃいいです。
いや、だからいいなーっていう。携帯代とか、まあ、その遊ぶお金みたいなのすげー稼ぎやすいってことですもんね。
はい。
なるほどなー。その時はゲーセンは行ってなかったんですか？
そうですね。大学が、その繁華街と離れてるところだったんで、山の中の。一時間バイクで行くぐらいの距離で、
うん
まあ、土日に気が向いたら行くぐらいでしたね。
その時は何にハマってたんですか？趣味とか。
その時は、そうですね、麻雀と、2年までは陸上部にいて。
ああ、部活だったんですか？
はい。
3
年は何もしなくて、4年から吹奏楽部に入ったって
。陸上にいたのはなんかあるんですか？高校からやってたとか？
あ、陸上は中学にやってました。
で、大学デビューしたし、陸上やるかみたいな？
まあそうですね。
短距離だったんですか？
全部やったことあるんですよ。
ああ、そうなんですね。
あの、結構大きい中学校だったんですよ。
うん、うん。
で、陸上部もそれなりに人数がいて、
うん、
全部の競技に速いやつがいて、強いやつがいて、自分強くなかったんで、
うん、
で、大会って出れる枠が決まってるんですよ、人数が。
うんうん、
終わったからこれやれっていうのをずっと繰り返してたら、いろんな競技やったって。
何が楽しかったんですか、陸上を。
陸上部を選んだ理由ですかね、中学で。
うんうん、
小学校の時に吹奏楽やってまして。
ああ、なるほど。
で、吹奏楽は、厳しいんですよ。
う
ん、
まあそうね。
練習も先生も。
学校ね、吹奏楽は結構厳しいですね。
強いところは厳しいんですけど、うん、自分の学区のところも、その学区外に選べるところも強いところしかなかったんですよ、通える範囲的に。吹奏楽やめようって。
辛いから。
はい。
ちなみに楽器は何やってたんですか？
トランペットです。
ああ、トランペットはなんか選んだんですか、自分で。
ああ、そうですね。トランペットはですね、自分はトロンボーンがやりたかったんですよ。
おお。
腕が短いから届かないから無理。
あの、この、送風管というか、
そうですね、あの伸ばす部分の一番端までいかないから出ない音があるから無理って、いや小学生なんだから許せよって感じなんですけど、なんでトロンボーンは大体女子が多いですね。あの成長の速さ的に女子の方が。
で吹奏楽辛いから中学陸上やって、高校は特にやらず、
はい、
で大学行ったらまた陸上やろうと思ったのはなんかあるんですか？
そうですね。なんか運動した方がいいかなと思って。
ゆっくりな。なるほど。でも、大学の部活って結構なんかガチめ、はい、サークルに比べるとガチめって聞いたんですけど。
あ、そうでしたね。すごいガチでしたね。なんで2年で辞めてるんですけど。
あ、なるほど。え、なんでそのサークルとかにしなかったんですか？わかんない。陸上サークルってのはないのかもしれないけど。なんか運動するサークルはいっぱいありそうじゃないですか。
はい。そうですね。まあ、経験があるものの方がいいかなと思ったんです
よ
ね。
なるほど。そしたら思ったよりきつくて、2年で辞めるってい
う。
はい。で、吹奏楽、もう大学ならそんなきつくないだろうって感じで、またやった感じですか？
あ、そっちはサークル的な感じだったんですよね。
なるほど。あ、じゃあ、そんなにゆるっとした感じで、
はい、
トロンボーンできたんですか？
いや、もうトランペットでいいかなと思って。
あ、そうなんだ。面白いな。なるほどな。じゃあ、なんかその、大学とか大学院の時に、なんか、超これやってたみたいな感じっていうよりは、まあ、なんか、授業を受けつつ、吹奏楽とか麻雀とか、やりつつ、みたいな感じだったんですね。
はい。
で、それ大学も大学院も広島の方ですよね。
はい。
で、そっからなんでこっちに来て、こっちの会社に就職しようと思ったんですか？
今いる会社が先輩のいる会社なんですよ、
うん、
大学の。
大学
の、でその流れでその会社に就職してここにいるって感じ。
うん、それは何、先輩から誘われたみたいな感じですか？
誘われてはないですけど、
なんか就職先としてうちから行ってるやつがいるぞみたいな。
はい、
おお、なんかあるあるな感じですね。
まあそうですね。地方の就活はそんなもんですね。
あ、そうなんだ。へえ。僕はなんか内定が決まってからうちから行ってるやつがいるぞって言われて、
はい、
なんか面接の前にそれを教えてくれよ話聞けんじゃんみたいなみたいなことはありましたけどね。そうなんだ。じゃあなんかなんだろう、僕はこのインターネットで世界を変えたいんですみたいなのとか、こういうことやりたいんですみたいな、そういう感じじゃなく、なんか就職できそうだからここでいいやみたいな。
まあそういう形ですね。
なんか一通りの節目節目でふわふわしている感じなんですね。なるほどな。でまあ今2年目3年目って感じでいるって感じだと思うんですけど、
はい、
なんか勉強会とか外のエンジニアに会おうみたいに思ったの、はい、なんかきっかけがあるんですか？
そうですね、会社の休憩時間に、
うん、
いろいろネットサーフィンをしてたんですけど、
うん、
その中でたまたまサポーターズのページを見つけたんです。で、サポーターズコラボの、なんかお金の稼ぎ方っていうものがあって、なんか面白そうだなと思って行って、で、なんか、 社会の人と話すの楽しいなってなって、勉強会にいろいろ出るようになったっていう形です。
その社外の人と話すの楽しいっていうのは、はい、具体的にどういう話が面白い感じだったんですか？
そうですね。自分が、
うん、
知らない人と話すのが結構楽というか、好きというか、なんか前提知識を持っている状態の会話って同じような会話になりがちなんですよ。うん、
それは例えば会社の飲み会に行くと会社の愚痴ばっかみたいな、
はい、
上司の愚痴ばっかみたいな、
はい、
そういう感じになる的なイメージ。
そうです
ね。はいはいはい。
なんかこう前提知識があるとその前提知識がある会話にこうだんだん寄っていって最終的にその話題に収束してしまう。そういうのがないんですよ。
うんうんうん、お互い何が興味があるかとか、はい、なんか何が、何の仕事してるか分かんないし、みたいな。はい、まあそもそもエンジニアじゃないかもしれないし、はい、みたいなありますもんね。なんかそれは、なんだろう、普通のというか、多くの人は話しかけづらいみたいな、話しづらいって感じる理由だと思うんですよ。
はい、
なんで勉強会とかだと、例えば、なんか、なんだろうな、例えばタイプスクリプトの勉強会だったら、
はい、
みんなタイプスクリプトに興味があるから、
はい、
タイプスクリプトの話ならできますよみたいな、
はい、
アナウンスというか、なんか促しみたいなのあったりするじゃないですか、
はい、
なんか盛り上がりましょうみたいな、話しかけづらかったら TS の話をすれば大丈夫みたいな、なんか普通、まあまた普通って言っちゃったけど、多くはそうなると思うんですけど、
はい、
なんか逆にその前提がない方が、
はい、
話しやすいというか面白いって感じるのはなんか、どういうとこなんですかね。
そうですね。
だから、例えばどういう話をするかとかでもいいかもしれないですけど。
そうですね。お互いに、こう、探り探りで会話して
、うん、
そこでたまたま会ったところでずっと進むって感じです、
ね。ああ、じゃあなんか、共通項を見つけて、なんか盛り上がる、あの流れが、探りからのその流れがいいみたいな。
はい。
ああ、なるほど。面白いですね。なんか何の話題で盛り上がることが多いんですか？まあ千差万別だとは思うんですけど。
そうですね。勉強会に行きはするんですけど、うん、Windows アプリ作ってる人ってあんまりいないんですよ。
うんうんうんうん。
なんで、技術の話で盛り上がることはあまりないです
ね。
結局趣味とかの話になっちゃうところはあります。
あんまりその勉強会の話題はあんましないみたいな。
あ、でも、やっぱり登壇者の方の発表が良かったよねっていう話はします。
ああ、なるほど。
あの発表良かったです。
ではあんまりあれか、さっき言った、なんかタイプスクリプトとか、なんかコンテナーとか、
はい、
なんかそういう一個の技術の勉強会っていうよりも、LT 会みたいの方が多いから、
あ、そうですね。
別になんかそういう、なんかみんな AWS 興味ありますみたいな感じでもないって感じなんですかね。
はい。
なるほどなぁ。なんか、どれぐらいなんですか、その勉強会とかに行き始めて。
初めて行ったのが、
うん、
去年の7月か8月ぐらいだと思います。
じゃあもう1年以上経ってるんですね。
はい。
なんか、だいたいその外に目を向けると、
はい、
なんか転職したりとか、
はい、
なんかフリーランスになるとか、
はい、
結構考え方とか、進む方向変わったりするじゃないですか。
はい。
なんかそういう影響はないんですか？
そうですね。自分も転職してみたいなと思いました。う
ん、おー、なんかやりたいことができた感じなんですか？
やりたいことは、まだ見つかってないです
よね。なんか、やりたいことがあるから転職するってなんか、ある種、ありがちなって言うとあれだけど、オーソドックスな流れじゃないですか。
はい、
やりたいことないけど、なんか転職はしてみたいっていうのは、なんか、どういうモチベーションなんですか？
そうですね。こう、チーム開発ってあるじゃないですか。勉強会に行くような人たちのチーム開発のイメージって、
うん、
こういろいろプログラマーの方がいて、
うん、
でコードに対して複数人がこういろいろブランチ切って、
うん、
書いてマージしてみたいな形なんですけど、
うんうんうん、
自分がいるところメーカーなので、
うん、
ハードとソフトと進める人がチームみたいな形なんですよ、
うんうんうん、
なんで結局プログラム一人担当ハード一人担当っていう形でなんかそれが嫌で、不具合対応もその人がしなきゃいけないし、開発もその人がしなきゃいけないし、で、その人もいろんな製品の仕事を抱えるわけで、仕事が肥大化する一方なんですよ、一人の負担が。 で、だったら、その複数人で一つのコードを触る方が、やってみたいなと思ったんですよ。
それは例えばハードウェアでもいいんですか？
ハードは、そうですね。自分ちょっと電気が理解しきれてないので。
なるほど。あ、じゃあやっぱそこはソフトウェアなんですね。
はい。
なんか、C シャープだと、やっぱりユニティとかに食いつきがちなんで、
はい、
ゲーム開発とかは結構良さそうですけどね。あんまり一人でやるもんでもないし。
はい。
あとは、業務系になっちゃうのかな、C シャープだと。
そうですね。C シャープはやっぱり業務系が多いですね。
なんかゲーム系とかはどうなんですか？
あ、まだユニティ触ったことないので、なんとも言えないですね。
なんか、なんだろう、独自の自社ハードみたいな、自社業務システムみたいのを作るよりは、なんか、あの、簡単っていう表現があんまりあれなんですけど、辛くないみたいな感じはしますけどね。
はい。
じゃあなんかチーム開発をやっているところに行きたい。なんでそこそこの規模のチームが、まあ、いくつかあるようなところで開発やりたい。
はい。
まあ、プログラマーやりたいって感じなんですかね、じゃあ。
まあ、ゆくゆくはマネジメントをやってみたいと思ってるんですけど。まあでもそのマネジメントをやるためには、ある、土台になる、やっぱり理解とかが必要なんで、今のところはプログラムを勉強しようと思ってます。
マネジメントやりたいっていうのはなんか理由があるんですか？
そうですね、あの、まあ自分ももちろん頑張るんですけど、すごいできる人って絶対いるじゃないですか。
うん。すごく行動をかけるみたいな。
そうです、そうです。
はいはいはい。
そういうすごくできる人と同じように肩を並べて開発するのはもちろんいいんですけど、そのすごくできる人がもっと仕事に向き合えるように別の雑務をもう一人がやった方が仕事が進む可能性があると思うんですよ。僕はそれの方が状況として多いと思ってて、なのでそのできる人がきっちり仕事できるように雑務をこなすような人でありたいと思ったんですよ。
得て、増えて、をなんか適材適所的な。
はい。
はいはいはい。C シャープなら俺に任しとけみたいな、そういう感じの技術一直線みたいな感じにはならない、なろうっていう感じがしない感じなんですか？
そうです、
ね。あんまりコード書くのが楽しくない的な？
楽しいと思ったことはない、
ね。ないんだ。そっか。そうだよな。大学の先輩がいるからっつって入った会社だっちゅうのもあるから、なんか、俺のコードレス世界を変えてやるぜ、みたいな感じはあんまないっていうことですもんね。
そうですね。
なるほどな。もうなんか、モチベーション的に結構じゃあ、特にマネジメントというか雑務をこなす方になると、結構モチベーション的にきついかもしれないですね。そうすると。
あ、それもありますね。
なんか、コード書くのが楽しいわけでもなく、誰かの役に立ってるっていうのは一個あるんだろうけど、なんか、その、受動というか受け身的な感じにも一歩間違えばなっちゃうじゃないですか。はい、なんで、そのメンバーって結局人なので、
はい、
アンコントローラブルというか、その自分が思った通りにやっぱ動いてくれないのが常なので、
はい、
結構その辺が難しそうですね。
そうですね。
なんかその社外で、あ、こういう働き方いいなとか、こういうエンジニアいいなとか、なんかこういう会社の雰囲気とか制度とかいいなとか、なんかそういうの思ったことあるんですか？
そうですね。
うん、
まあ、入るかどうかは別として考えると、やっぱ夢見さんは面白いなと思います。
どの辺が面白いって思うんですか？
全員 CTO 制度ですか？プロリク、
うん、
自分で社内制度を提案して、承認が通ればその制度が実際に実現されるっていうのがスラックだけでできる。
それはなんかどのあたりその魅力を感じてるんですか？なんかすごい突拍子もないことやってるから面白いなって思ってるのか、
はい、
具体的にこういうことをやってみたいと思っているのか。
そうですね。やっぱりあの不満っていうのを社員が抱いたときに、それが本当にただの不満だったらいいんですけど、その人が改善を持ってる場合だったとしても、上に届ける方法ってほぼないんですよ。普通の会社だと。
なんかでも上司に話をするみたいな、基本的なことはできそうな感じはありますけど。
まあその上司がちゃんと上に行ってくれるかっていうのは別の話なので。
飛び越えるっていうのはあんまやらない。
はい、
例えば課長に行ってなかったら部長に行くみたいなのはあんまやらない。
あ、これうちの会社だけなんですかね。席にいないんですよね。
ああ、なんかメールとか電話とかいやなんか僕はそういう教育を受けてきたので、
はい、
なんか上司がダメならちゃんとその上に行ってこいみたいな感じだったんで、
はい、
どうなのかなっていう。
まあ、そうですね。
まああのそういうの嫌がる組織とか人もいるんで、
はい、
なんかそれが全てでも僕全てとは僕も思ってはいないですけど。
はい。まあ忙しそうなんでねずっと。
まあ正直ねその不満がある。大体不満あるじゃないですか。
はい。
で、今、ごまやさんが言ったように、その不満を、その組織で、その自分の労力、コストを払ってまで、解消したいかどうかっていうのは、
はい、
なんか別の話じゃないですか。
そうですね。
たとえその不満が不満としてあったとしても、
はい、
っていうのはあるんで、まあわかります。僕もじゃあ、言われたからやったかと言ったら、そんなに全部はやってないし、
はい、
社長まで行ってうまくいってなかった人もいたんで、
はい、
なんかそういう労力のかけ方っていうのは良し悪しだなっていうのは、まああるかなっていうありますよね。
実際自分も社長まで行ったんですよ
ね。うんうんうんうん。
もう社長にメール出してこの時間くださいって言って社長に会いに行って話したんですけど、
うん、
まだ自分も若かったというか、その自分の主張がまだきっちりできてなかったんですよね。それに気づけてなくて。うん、でやっぱり社長も社長になるほどの方なので、その穴を的確に突かれて何も言い返せなかったっていうのがありましたね。
それは直接突然最初から社長に行った感じなんですか。
それとも、そうです、
あ、上司とかに話はしなかったんだ。
はい。
それは結構じゃあ難しいかもしれないですね。
はい。
資産の高さがやっぱ違うんで、
はい、
うん、あとその途中が全員聞いてくれなかったっていうんだったら社長もまだ聞いてくれるかもしれないけど、
はい、
そこ話してないのに言ってもっていうのはなんかあるかもしれないです
ね。そうですね、
うん、まあでもいい経験ですね、それはね。
視座の違いを見せつけられたというか、う
ん、その自社の社長とあんまり喋る機会ってないと思っていて、
はい、
っていうのは組織によるんですよ、
はい、
そのベンチャーとかスタートアップだと社長がフランクな組織が多いんで、はい、社長と話すことってよくあるんですけど、その歴史が古い、
はい、
長い企業とか、まあ、昔肩気な感じだとなんか社長と喋る必要性もないし、
はい、
社長が現場に来ることもないしみたいな感じなんで、なんかそういう意味で言うといい経験でいいなっていうのが一つと、あとその社外に出ると社長と喋れることあるじゃないですか、
はい、
なんか丸々会社の CEO やっててみたいな、まあそのスタートアップベンチャーが多いと思うんですけど、
はい、
突然なんか富士通の社長が勉強会に来るとかないと思うんでだから言うて CEO やってるみたいな、
はい、
あとはその昔会社の経営やってたんすよねみたいな、今フリーランスだけどみたいな人もたまにいるんで、なんかそういう人と喋るその機会をありがたく思える経験だったみたいなのはありますよね。
はい。
ちなみにその社長に言うまで言った不満は結局解消されたんですか？
そうですね。一つ進んでるんですよ、実際。それはやった意味があったなと思ったんですけど、あの、1時間単位で有給を取れる制度があった方がいいっていう話を、その言いに行った話の中で一つあったんですけど、なんか実際に親会社にはあるらしくて。
1時間単位か。午後休とか午前休とかではなくて1時間。
あ、それよりも細かく取れるようにっていうものを進めようとしていただけてるみたいです。
まあ、確かに親会社と同じみたいな福利厚生を同じにするみたいのはよくありますからね。
そうですね。なんか親会社ができてるいわゆる働き方改革のものが全然降りてこないんですよ。
うん。まあ、言うて会社違うからねって。
まあ、そうなんですけど、同じ社内システムを使ってるのに、子会社だけには許されないというか。
なるほどな。働き方はね、難しいよね。その、それを決める人が何を重きを置くかっていうのがあるので、
はい。
それによって、じゃあいくら儲かんのかみたいな話になったりとか、なんかそういう話になっちゃったりすると、まあ、こっちも数字持ってかないといけないし、みたいな。
はい。
まあ、めんどくさいですよね。なるほど。チーム開発っ 転職、難しいですね。なんか、その、チーム開発どこでもやってるじゃんになりがちなんで。
そうなりますね。
結構いろんなとこをじゃあやっぱ見に行って、いや、こういうことをやりたいんですよ、みたいな。その、チーム開発に加えて、この会社で、みたいなとか、
はい、
この、なんか、サービスとか、業務で、みたいのが、ないとちょっと難しいかもしれない
ですね。そうですね。
なんかざっくりエンジニアの話を、なんかあんまり若いエンジニアを、の方に出てもらったのは久しぶりな気がするんでって言って誰かいたらちょっとあれなんだけど最近ではなんかいなかった気がするので
、ね、いやでもこの今の話はだいぶダメなエンジニアだと思いますけどね、うん、まあダメというかよくいる一般的なエンジニアが考えてることというかこの今が良くないことは分かっているんだけど、
うん、
それを何とかするような方法が分かっているわけでもなく、
うん、
そのために大きな行動を起こせているわけでもなく、なのに今の状況を良くしたいって言ってるだけっていう。
ね、だって社長に話しに行ったんですよね。
いやまあそうですけど。
外の勉強会出てるんですよね。
まあそこはその少しは前に行ってるかもしれないですけど。
いや、何もしてないわけじゃないですよね。
本質的には変わってないと思うんですよね。
本質的？
その。
でも何もしてないかしているかで言ったらしているわけですよね。
はい。
で、まあさっき具体的な社名だと夢見さん出てきましたけど、
はい、
そういうものに触れる、なんだろう、きっかけにもなったってわけじゃないですか。
はい。
っていう意味で言うと全然意味がないことはないと思うんですけど、そんな感じになっちゃいます。
まあやっぱり、
うん、
考えるのって難しいですよね。将来を。
うん。うん。でもほら、その考えるのが難しいって話と、今別に何もやってないわけ、あ、何もやってないっていう、その、なんだろう、自己認識のズレみたいな。やってるんだけど、なんかやってないと思ってしまうみたいなところとはまた別だと思うので、
はい、
なんかそこの認識がやっぱりちゃんとできてないと、そのなんかただ辛いだけになっちゃうみたいな、
はい、
やってもやってもなんかやってないって思っちゃうし、なんかそれって正確に見えてないわけじゃないですか、
はい、
正確に見えてない状況を 見れてないってことは、その間違ったことをやってしまっていてもわからないし、
はい、
まあ、今言ったように正しい、まあ、正しい間違いっていうのも、その時によって変わっちゃうからあれなんだけど、まあ、一説として正しいことをやってても気づけてないみたいになっちゃうんで、
はい。
なんかそこはちゃんと、その、自分がどう思うかっていう話とは別に客観的な評価はちゃんとしないと、した方がいいのかなと思いますけどね。
はい。
うん。だって、面接行った時に、せっかく社長に話をして、制度が一個進みそうなのに、
はい、
いやなんか何もやってないんすよねみたいな嘘じゃないですか、それだって嘘っていうかもったいないじゃないですか、
はい、
せっかくやってるのにって話だと思うんで、なんかそれはそれ、これはこれで、その将来のこと考えるの難しいし、多分今ごまなすさんが言ってるのって、そのツイッターとか、
はい、
勉強会とか、まあ、ブログでもいいですけど、
はい、
めっちゃキラキラしてるエンジニアがいる中で、なんか自分は特に勉強会に参加してるだけで、なんか全然そういうキラキラした成果は出せてないみたいなのは多分一個あると思うんですよね。
はい。
これはあるあるなんですけど。
はい、
ただ、それはそれ、これはこれなので、自分がやったことは正確にちゃんと、認知というか、
はい。
アウトプットできるようにしないと、誰より自分がもったいない、損しちゃうんで、とは思いますけどね。
同じような悩みを抱えてる人はものすごくいると思います。
そんなにキラキラしたいかっていうのもありますけどね。
そもそもキラキラって何なのっていうところもありますし。
なんか、ブログでバズったらいいのか、なんか、なんだ、カンファレンスで登壇できて、まあ、ちやほやと言うとちょっと語弊があるかもしれないけど、まあ、人気登壇者になりたいのか、何なんでしょうね。
まあ、なんかすごい、話が飛ぶような気がしますけど、
うん、
自分が幸せな生き方を見つけるっていうところになっちゃうんですかね。お金が欲しいのか、自分を理解してくれる人が欲しいのか、
うん、
お金、人、自分が欲しいものを 近くに置けるとか、でそれのなんか他にもいろんな要素があるんですけど、うん、その要素をある程度満たせればいいのか、
うん、
どれを一番重視するのかとか、そういういろんな組み合わせで自分の幸せを見つけるっていうところになっちゃうんですかね。
それはじゃあなんかキラキラしてる人はみんな幸せそうに見える、幸せだみたいなのがあって、自分は幸せではないからなんかそういうところになんか落差を感じるみたいな、そういう感じなんですかね。
だと思いますね。まあ、実際キラキラしてる人が本当に幸せかどうかっていうのは僕らもわからないんですよね。
大体みんな5000兆円欲しいって言ってますからね。
お金。
まあまあ、それは半分ネタとして。いや、そうなんですよね。いや、僕もそのキラキラした成果欲しいみたいな。いや、キラキラしたいわーって。キラキラしたいっていうよりも、自分がなんか何かやってる割にはあまり、その、結果が出せてないみたいに思うことはあったし、
はい、
気持ちはすごくわかるんですけど、その、なんか、違う悩みとか、
はい、
その、キラキラできてない、何にも成果出せてないっていう人が多いし、思う人が多いんですけど、
はい、
そうじゃない悩みを、なんかそれでごまかしているというか、なんかそっちに目が行ってしまって、なんか本質はそこじゃないのにその話をしてしまうみたいなのがあるんじゃないかなと思っていて、
はい。
っていうのは今ごまなつさんが言ったように、その生き方的な、
はい。
その自分が何に対して幸せと思うのかとか、
はい。
どういう生き方をしたいのかみたいなところが根っこにあるというか、そういう話をしたいのに、
はい。
なんか、自分全然ダメなんで、みたいな。あの人たちはすごいツイッター上でキラキラしてるけど、自分はダメなんで、みたいな話になっちゃうみたいな。でもそれって別に、その、生き方とか幸せの話とはちょっと違うじゃないですか。
はい。
まあ、その、功名心とか、自己顕示欲的なところで、その、自己承認的な話も、
はい、
幸せな生き方の一つだと思うので、一つではあるんだろうけど、
はい。
なんか本質はそこじゃないけど、なんかそっちに目が行ってしまうみたいなのはなんか、あんのかなーってのは今ちょっと、小原さんの話を聞いてて思いますね。
はい。
でも何をやったら幸せかっていうのは、まあ、それこそ人によって違うじゃないですか。
はい。
小原さんはなんか何をしたら幸せになりそうだとか、幸せだなーとか思うことあったり、しないですか？
僕はですね、
うん、
自分の話したいことを聞いてくれる人がいるっていうのが一番楽しいです。
おー、ポッドキャスト
なんですかね。やってないですけどね。
話を聞いてくれるか。なるほどなー。あー、そういう意味でその勉強会とかで知らない人と話をするっていうのはあるかもしれないですね。よっぽどサイコパスな人じゃないと話聞いてくれます
ね。もしかしたらそこかもしれないですね。自分が技術的な勉強会にはあまり行かず、LT 会だけに行っているのは、その勉強を目的にしているのではなく、自分は本当は自分の話を聞いてほしいから行っているだけかもしれない。
なんかチーム開発もそういう感じはありそうですね。特に今一人でやってるっていうところからすると。
はい。
そういうコミュニケーションを取りたいみたいなのかもしれないです。なんか、アウトプットをやっぱしまくるのが一番、なんか、良さげな感じはしますね。あと、コミュニティに入る。なんか、コミュニケーション取りやすいじゃないですか。
そうですね。
なんか、アウトプットやっぱしてると、フォロワー増えたりとか、いろんなとこ行けるし、なんかコミュニティに入ると、まあ、そこでのコミュニケーションが取れるんで、
はい。
なんかそういうのはありそうですね。まあ自分でコミュニティ作るもありかもしれないですけどね。
コミュニティですか。
よくなんとかルビーとかじゃないですか。ごたんだルビー。
地域ルビーって言われてるやつ。
そうそうそう。まあ別にルビーじゃなくてもいいんだけど。
はい。
なんとか C シャープみたいな。まあ別に、そう LT 会を主催するでもいいかもしれない
けど、ね。はい。
なんかそういうのはマネジメント的にもいい経験にはなりそうですけどね。
運営の経験ですよ。
なんかその、どっちかっていうと、運営の経験っていうのはその、ある種具体的な話で、 その根本にある何かをうまくやろうとする経験みたいな、
はい、
能力みたいなのって、やらないと、そういうことをやらないと経験できないじゃないですか。
はい。
なんか妄想ばっかしててもあんま意味なくて、
はい。
その、何を押し出すかわからない他人と一緒に何かをやり遂げるっていうのは、それ別にチーム開発でも、コミュニティ運営でも、勉強会主催でも、本質的には同じだと思っていて、
はい。
その、それぞれ違いはもちろんあるんですけど、その時しか組まれないチームだったりとか、なんか目的の方向がある程度揃ってる揃ってないとか、なんかそういうのはあるとは思うんですけど、まあそれも会社というか、業務で開発するときも毎回状況は変わるので、
はい、
そういう意味で言えばそういうのはいい経験になりそうですね。
はい。
うん。っていう感じですかね、エンジニア的には。もうちょっと幸せについて喋ります。
幸せですか。
いや、なんか最終的にはそういう話になったかなと思って。
まあ本当は、
うん。
人類一番最初にやらなきゃいけないことは自分の幸せに感じることを探すことだと思います。仕事とかはその生きていくために絶対に必要なんですけど、
うん、
で難しいのはこの幸せに感じることが常に一緒とは限らないっていうことと、新しく見つけるかもしれない、うん、でいろんな条件によって選ばなきゃいけないかもしれない、
うん
っていうところも考えていかないといけないってところなんですかね。
難しい。
なんかモラトリアムいつまでやってんだよみたいな感じですけどね。
モラトリアム？
言ってることモラトリアムとほぼ一緒だと思う
んですよ。モラトリアムって何ですか？
青年期における葛藤みたいな感じだったと思うんですけど。
ああ。
学生時代に何をやればいいか迷うみたいな。エリクソンって人が提唱した心理社会的発達理論の中の用語ですね。
うん。で、モラトリウムとは？
これ年齢では大人の仲間入りをするべき時に達していながら、精神的にはまだ自己形成の途上にあり、大人社会に同化できずにいる人間って書いてます。
ああ、じゃあなんか日本的に言うといつまでも学生気分でいるなよ的な感じなのかな。
そうなりますね。で、この自己形成っていうのはアイデンティティっていうのと一緒ですね。うん、もうこのアイデンティティっていうのもこのエリクソンさんの理論の中で出てくる言葉なので。
その人が作った言葉みたいな？
はい。
アイデンティティっていうのは、いわゆるアイデンティティでいいんですかね。その、一位性みたいな。自分、その人のアイデンティティって言ったりするじゃないですか。
はい。
その人のユニークなところみたいなイメージでいいんですかね。
自己形成とか自己確立のことですかね、うん、アイデンティティ。
じゃあ人格的なところなんですかね。
はい。
で、今ゴマラさんはまだあまり、その人格形成できてないんじゃないかみたいな、そういう話？
まあそんな気がします。で、実際同じような悩みを抱える人が多いっていうのも、なんか結局モラトリアムから出てない人が多いんじゃないかなって思うんですよね。それがいいとか悪いとかではないと思うんですよ。SNS が発達したことによっていろんな人間を知るようになったからこそ、
うん、
自分は何なのかっていうのがを考える対象が増えすぎたことによって見つけれる人が減ったんじゃないかと思うんですよ。
自分は何なのかを説明できる人っているんですかね。
自分が何なのかを説明するというよりは、
うん、
まあ、自我ですからね。
うん。自我がないみたいな思いを抱いてしまうってことですか？
変化する環境の中で自己が様々な役割を演じるとき、そうした様々な私を統合する変わらない自己を、
うん、
アイデンティティと呼ぶ。
うん。変わらない自己がないと思い悩むみたいな話ですか？
ですかね。
はあ、そんな感じするんですか、小松さんは。
あ、そうですね。自分は結構、
うん、
自分がないとまでは言わないですけど、うん、そんなに自我がある感じではないと思いますね。周りに流されるというか、
うん、
でこの周りに流されるっていうのが、
うん、
思考放棄しているっていうのと似てるんですよ。
似ている？
似ていると思うんですよ。
思考放棄 そのものではないけど、まあ、それっぽいっていう。
はい。
なるほど。
で、情報が増えすぎたことによって、その考える要素が増えすぎたから、
うん、
考えることをやめてる人が多いっていうのもあるような気がするんです。
う
ん、
ちょっと宇宙出ちゃって、どうしようもなくなったから考えることをやめたみたいな。そういう。まあ、なんか、その、言ってることはまあ、理解できるし、まあわかるんですけど、なんかめんどくさいなと思って、はい、周りの意見に同調するみたいなあるじゃないですか。
はい。
それってめんどくさいなっていう自我があるじゃないですか。
はい。
何も、なんか、昼飯どこ行くってなった時に、
はい。
いや、俺は絶対チンジャオロースじゃないと嫌だみたいなのって、別に周りに流されてないし、
はい。
自分の意見を言っているけど、なんか、それが果たして、なんか、自我だよねってなるかっつったら、
はい、
なんか微妙な感じもするじゃないですか。いや、自我なんだけど、なんか微妙な感じするじゃないですか、
はい。
別に何でもいいよっていうのも別に自我じゃないですか。
はい、
っていうと別に周りに流されていても、流されていなくても、なんかどっちも自我だから、
はい、
なんかそれは別に思考放棄とは言わないの、言わないのというか、なんだろう。見方の一つであって、
はい、
なんか、ゆえに思考放棄だと言い切ってしまうのはちょっと乱暴なのかなって感じはしますけどね。なんか毎回これ食いたいって言わないと、なんか、モラトリアムみたいな字がないわみたいには多分ならないと思うんで。
今ちょっと考えて思ったんですけど、うん、これ防衛反応なんですかね。
防衛反応。
あの、心理学的な話で、あの、防衛反応って正しかったかちょっと、なんですけど、あの、テスト前に、俺勉強してないわっていうのは、あの、テストの結果が悪かった時の保険として言うんですよ。こう、自分が正しくなか、ないかもしれない。で、その正しくなかった時を怖がるがゆえに、防衛反応として俺は何もやってないって言っているっていうところもあるかもしれないですね。
正しいか正しくないかが結構無意識のうちに小村さんの中で重要なのかもしれないみたいな感じなんですかね。
はい。
でもそういう意味で言うと、その恐怖を感じているかもしれないっていうのは十二分に自我っぽいですけどね。自我なかったら多分恐怖感じないよなみたいな感じはありますけどね。
はい。
まあでもその間違いに対する恐怖っちゃ、わかりますね。なんか、まさかり投げられるもそうですけど、なんかそういうのありますよね。なんか今これが正しいと思ってこういう行動をしたけど、実は間違ってたんじゃないかみたいなことは僕もよくあるので、
はい、
そういうふうに思ってしまう、感じてしまうっていうのはすごいよくわかりますね。振り返ってみると結構そういうふうに思うことが、多い感じですか。
自分がした選択に対して、
うん、
あっちの方が良かったなっていうのは結構思うことはあるんですけど、
うん、
これ考えても意味ないなとは考えるようにはしてます。結局その選ばなかった方の選択って自分の想像でしかないんで、本当にそうなるかなんてわからないんだから、
うん、
考えても意味ねえなって思います。なんか、A と B があって、B を選んだけど、結局、いろんな要素が絡まって A になってる可能性だってあるんで。
本当、なんでしょうね、その、間違いに対する恐怖って。
まあ、よく言われるのは、
うん、
学校教育って言われますよね。
ああ、まあ、
あれもなんか、
正解を出す教育だから
ってやつ。はい、なんか乱暴な気がしますけど、
はい。いや、なんかその、なんでそう思うかっていうよりも、なんか、今の小松さんの話だと、その、はい、B を選んだかもしれないけど、A になっちゃってるかもしれないっていうのは、要は、正しいも間違いもないかもしれないって話なわけじゃないですか。
はい。
っていうと、なんか、ありもしないものに対して怯えているみたいな話になるわけじゃないですか。
はい。
だから、何なんでしょうね、その間違いに対する恐怖ってっていう。なんか、目に見えないものを怯えているみたいな。
目に見えないものに怯える。これが将来に対する漠然とした不安ってやつなんですかね。
ああ、なるほど。でもなんかそれはありそうですね。確かにその、将来これやりたい、こうなりたいみたいなのがあるかないかっていうのは関連性が ありそうですね。でも別にさっきそのまあソフトウェアやりたい、プログラマーやりたい、ゆくゆくはマネジメントやりたいって話もあるから、将来こうなりたい、ありたいっていうのは、まあ、ふわっとしててでもあるから、そこまで不安視する感じでもないんじゃないですか。
はい。
そうでもない。
そのことを考えると、果たして本当にそうなれるのかっていう不安が入ってきてっていう、
は
あ、それを消すためにこう今をコツコツとやっていくっていうのがやっぱり正しい選択ではあるんですけど、
うんうんうん、
その自分が思ってる姿と今やってることが離れてた時に、
うん、
その自分の今やることをちゃんと真摯に取り組めるかっていうのは、その人の強さなような気がします。
でその強さ、やるべきことをちゃんとやれる強さがないと、そのさっきのモラトリウム的な話になるって感じなんですかね。それとはまた別なんですかね。
なんか別な気がします。
あ、別なんだ。なるほど。難しいな。いや、なんかさっきのそのモラトリウムの話からすると、今のそのやるべきことがうまくできない運命って話は、結構人格がある、アイデンティティがある上での悩みっぽい感じなので、
はい、
モラトリアム的な話ではないのかなっていうのが今あったんで、それを聞いたんですよね。
はい。
やはりアイデンティティはあるのでは。
まあ、なんですかね。アイデンティティは多分みんな持ってるんですよ。
うん、
それに気づけてるかどうかですかね。まあそれを気づくのは自分にしかできないし、本当に気づいたと思えないと気づいたことにならないというか。
なんか、アイデンティティに気づかなければならないのかっていうのも思っちゃいますけどね。アイデンティティ意識したことないしな、みたいな。まあ、じゃあ、アイデンティティとモラトリウムの話はまあ一旦置いといて。
はい。これ性格かどうかわかんないな、これ。
その、自分がなりたい方向に向かってやるべきと思っていることができないの話をした方がいいですかね。
はい。
それはでもみんなそうじゃねっていう気がしてて、いや、だからいいじゃんってわけではなくて、
はい、
その要は当たり前じゃないんじゃないっていう話だと思っていて、いや、それはみんな朝寝ていたいし、
はい、
会社行きたくないし、仕事したくないし、その朝から、まあ、昼からでしょうか、ビール飲んでダラダラしてたいしみたいなあるじゃないですか。
はい。
なんかよっぽどの人だと思うんですよ。なんか一郎ぐらいじゃねえかみたいな。すっげえかっちりちゃんとやれる人って。
はい。
それって相当なパーセンテージじゃないですか。そのちゃんとやれているように見える人が。はい、現れる可能性ってめっちゃ低いじゃないですか。
はい。
なんかそういう蓋然性というか、それそういう理解、そうだよねっていう理解があるのにもかかわらず、なんか自分そういうやるべきことできないんすよねって思っちゃうのは、ちょっとなんかその認識に差がありすぎるというか。自己を不当に貶めすぎているというか、
はい、
なんか自分だけハードルを上げすぎているというか、
はい、
みたいなのはちょっとありますよね。
自己効力感と自己肯定感の合わせ技ですかね。
なんかまあ聞いてないだろうから名前出しちゃうけど、ソーダイさんってすごい有名なエンジニアいるじゃないですか。
はい、
本も書いてる。
はい、
今日も終電逃したわみたいな。明日朝からワンワンなんだよな、みたいな。
はい。
ことよくツイートしてるじゃないですか。
はい。
全然やるべきことやれてないじゃないですか。いや、もちろんちゃんとタクシーで帰るとか、
はい、
なんか近くに泊まって、明日ちゃんと会社行くみたいな、やられてるんで、別になんか全部ダメってことが言いたいわけじゃなくて、
はい。
なんか、こと、自分のことになると、まあ、別にごまなつさんに限った話じゃないんだけど、
はい。
自分のことになると、ちゃんと見えていない。
はい。
その不必要にハードルを上げすぎちゃったりとか、
はい、
その実態を 正確に評価できてなくて、いや、なんか自分なんて、みたいになっちゃうみたいなのがあるのかもしれないですね。
はい。
っていう感じですか。
そうですね。
なんか、なんだろう。リアクションがないと、その、なんか、話の流れとして、なんていうんですかね。その、良かったのか悪かったのかどうでも良かったのかみたいな感じが難しいっていう、
まあ、どうしても他人にはいいところを見て自分には悪いところを見てしまうっていうのが人間にはあるかもしれないです、
うん、隣の芝生は青い的なね、
はい、
うん、これ話の始まりとしては、
はい、
あったね、エンジニア話を一通りして、なんかソフトウェアプログラマー的なところで、
はい、
チーム開発やりたいよね、マネジメントとか将来的になったらいいよねって話をしてて、
はい、
でなんでこの話になったんだっけ。
なんかやりたいことがあるかないかっていう、
ああそうそう、なんかそう周りの人がみんなキラキラ見えるよねみたいな話をしてたんですよね。
はい、
なんかその辺についてはなんかその目から鱗的なこの会話を通してそういう発見があったのか、まあ言うてそんなもんだよねみたいな感じなのか、
いろいろ話しましたけど、
うん、
やっぱりみんながみんな完璧じゃないっていうのを、
うん、
みんな分かった方がいいんじゃないかな。
主語でかいな。え、それはその自分も含めてってことですか。
そうです。
ああ、なるほどなるほど。
みんなっていうのはもう自分も他者も全部含めて、
は
い
は
い
はい、まあ、その他人に対して寛容になった方がいいみたいのはありますよね。
はい、
完璧を求めすぎるっていうのは確かに小川さんのおっしゃる通りありますよね。
他人にも寛容になった方がいいし、自分にも寛容になった方がいいんじゃないかなと思います。
なんかその疲れてると正常な判断が下せないみたいな、
はい、
よくブラック企業で働いてる人は、なんかとりあえず辞めた方がいいみたいな、考えるのはそれからだみたいな、ありますけど、その、寛容に慣れていないというか、正しい正しくないってことだけにとらわれると、まあ、そういう客観的な判断みたいな、なんか偏った判断をしてしまうみたいのはありそうですよね。
はい。
じゃあ、エンジニア話的にはそんな感じですかね。
はい。
なんかこの話3回ぐらいしてるんですけど。最後軽くちょっと趣味の話しますか？
はい。
なんかさっきもちらっと聞きましたけど、趣味としては何がある感じなんですか？
そうですね。趣味としては、カードゲームとかボードゲームとか、音ゲーとか、あと自作キーボードとかもやりますね。
うん、なんかその中でこれは喋りたいみたいなのあるんですか？
そうですね。やっぱゲームセンターですかね。
まあそうですよね。僕も何でもいいって言われたらゲーセンの話しようかなと思ったんですけど。まああとキーボードの話もちょっとありますけど。
はい。
ゲーセン、まあ音ゲーが好きって話で、はい、まあその DDR、トランスダンスレボリューション系のゲームをよくやられてると思うんですけど。
はい。
まあその、高校の頃ですよね。
はい。
からハマってて、で、今も結構ゲーセンに行かれてるんですよね。
はい。
最近はどれぐらいの頻度で行ってる感じなの？
最近は週1はほぼ行ってます。
なんか行きつけのゲーセンがある感じなんですか？
行きつけは一番近い DDR があるところですね。
じゃあなんか、この駅のこのゲーセンがいいみたいなっていうよりも、まあ、DDR があって、まあ普通に稼働してるからそこ行くみたいな。
はい。
なんか DDR は何が面白い感じ？なんすか、小松さんの中で。
僕としてはゲームセンターに行っているのに、なぜか息を切らせて汗だくになって、うん、めっちゃ疲れるゲームっていうのが面白いんですよ。
うん、なんか運動量が高くていいみたいな。
そうです。
あ、なんか他にもその体を動かすゲームってあるじゃないですか。
はい。
その太鼓の達人とかも一応体を動かすし。
はい。
あとなんか、まあ、ゲーセンによるんですけど、フリースローするゲームとかもあるじゃないですか。
あります。
なんかその中であえて DDR をやっているっていうのもなんか、理由があるんですか？
まあそうですね。足を使うゲームってものすごく珍しいんですよ。
確かに。
だとそれを音楽に合わせてやれるんで、実際楽しいんですよ。うん、 こう手でやったら演奏してる感じになるんですけど、
うん、
足でやるとこう踊ってるというか、音楽に合わせて体を動かすっていう面の方が強くなるように感じるんですよ。
うん、
演奏しているという。別に演奏するためにやってるわけではないので。
うん。いや、なんかその足を使うっていうあたりが、小村さん的にはグッとくるみたいな感じなんですかね。
はい。
結構その、最近、ゲーセンに行く人って減ってるじゃないですか。
はい。
さっき話題にもちょっと出したゲーセン本を書く理由っていうのがそのあたりにもあると思うんですけど、
はい、
実際ゲーセン行っててやっぱ人少なくなったなとかって思うんですか？
そうですね、実際ありますね。まあ、こっちに来てまだ2年しか経ってないんで、
うん、
地元の時の話になりますけど、広島にいた時に、その高校から行ってるんですけど、大学の時もちょくちょく行ってたんですけど、
うん、
同じ時間帯で比較してもどんどん人が減ってるのは感じたんですよね。
結構行ってたゲーセンが潰れたりとか、そういったこともあったりする？
そうですね、絶対数が少ないので、潰れることっていうのはあんまないんですけど、台の撤去があります。ゲームとして。台数が減る、ゲームが終わるはありますけど。
流行り廃りみたいなのありますからね。
はい。
筐体を買って家でやるみたいな選択肢もあるじゃないですか。
はい。
なんかそこまではやっぱり、まあお金とかいろいろ問題あるんだろうけど、
はい、
設置場所とか。そこまではなんか、いかないというか興味がない感じなのか、なんかその場所とかお金の問題がクリアできれば置きたい感じなのか、どちらの感じですか？
それは場所と金があれば買いたいです
よ。おー。やっぱ金ですか、まず。
はい。まだ買えるだけのお金を持ってないです。
やっぱ、ダンスに限らないんだけど、いわゆる大型筐体的なところはやっぱ高いですもんね。
高いですね。
基板買って、アケコン繋いでってわけにいかないですからね。
はい。
なるほど。その、ゲーセン本の話にちょっと移るんですけど、
はい、
そのゲームセンターが、まあ、最近、あんまり流行ってないというか、
はい、
まあ、盛り上がってないっていうことに対して、ゲーセンの楽しさを伝えようみたいなところでゲーセン本を書いたっていう感じですよね。
はい。
まあ、焚き付けたの僕なんで、なんでって聞くのもあれなんですけど、
はい。
なんか、その、書くきっかけって、居酒屋で僕と、あと親方さんとエルキチさんと、小松さんの4人から、
はい。
なんかもう一人二人いたような気がするんだけど、で、そのゲーセンの話になったじゃないですか。
はい。
あれなんでゲーセンの話をしたんでしたっけ？
なんで本書かないのって言われて、
あ、
いや書くことないですよって、じゃあ趣味はって言って、じゃあゲーセン書けるって親方さんに言われた。
そう、親方さんのなぜ本を書かないのかから始まったんでしたっけ？
そうです。
そっかそっか。実際書いてみてどうでした？まあ、編集長っていう立場もあったと思いますけど、まず自分の書を書いてみて。
自分としては初心者向けに書いたつもりではあったんですけど、
うん、
初心者から中級者向けの話を書いてしまった。
ああ、その、いわゆる初心者って言ってるのは、
はい、
まだ DDR をやってないとか、
はい、
まあ、ゲーセンあんま行ってないみたいな、人向けに書いたつもりが、
はい、
まあ、ゲーセンには行ってたりとか、
はい、
まあ、DDR 何とかやったことあるみたいな人向けになってしまったってい
う。はい、
ああ、それは、でも具体的にどの辺がそう思ったんですか？
いや、上達法とか書きましたけど、音系の上達法とか
書いてました、
ね。そもそもやろうと思ってないのに上達法を引いても知らないよってなるじゃないですか。
確かに確かに。なんか DDR やりたくなるみたいな、ちょっとやってみようかなみたいなところはあんま書けなかった感じですか？
まあ、運動の選択肢として DDR もあるよみたいな章は書きましたけど、やっぱり、数ある娯楽の中からゲームセンターを選んでもらうのは難しいですね。
いやー、そうなんですよね。それって別にゲーセンに限った話じゃないじゃないですか。
はい、
今のソシャゲとかネットゲームとか、
はい、
動画配信サイト、まあ、ネットフリックスとかフールもそうなんですけど、
はい、
もう可処分時間がどんどん少なくなっているこの現代で、
はい、
まあ、パイの奪い合いになってるんで、まあ、なかなか難しいっすよね。
はい、
次なんかじゃあ書き出す機会があれば、そのゲーセンに行きたくなるみたいな、DDR やりたくなるみたいな部分をもっと書きたいって感じですか？
書けるなら。
で、かけるならっていうのは、どういう意味のかけるならですか？自分の能力的なことを言っているのか、そのタイミング的な、機械的なことを言っているのか。
自分の能力ですかね。もう自分は行くのが当然になってしまっているので、その行かない人に向かって書く能力がもうない。
実際行ってない人に話を聞いたりとかしなかったんですか？まあ、その、かっちりとしたアンケートじゃなくても、
はい、
本を書いて出してって今、まあ、出した後に今なってるわけですけど、
はい、
なんかその流れで、そういえばゲーセンとか最近行ってますよみたいな話とかしてないですか？
あんまりしてないです
ね。
まあ、ゲームセンターに行ってほしいっていうのは僕の気持ちではあるんですけど、うん、実際その人がどの趣味を選択するかはその人の自由だと思ってるので。
うん。うん。でも別に、なんだろう、ゲーセン行けよっていう話がしたいわけじゃないじゃないですか。
はい。
ゲーセン本を書いてて、ゲーセンが楽しいで、その楽しさを伝えたいんですけど、今ゲーセン行ってない人がなんで行かないのかとか、
はい、
どういうところになんか興味が持てないのかっていう話を聞きたいってだけだと思うんで、
はい、
別に相手のがゲーセンに行くか行かないかは自由意志なんでって話とそこは別に関係ないと思いますけど
、まあ、聞いてみると、
うん、
金がかかるとか、
まあそうですね、
もっと他に面白いことあるじゃんって言われるっていうのはあります。ゲーセンにお金がかかるは実は誤解なんですけど。
ほう。それはどういう意味で誤解なんですか？
ゲーセンは、だいたい1プレイ100から120円。あ、これクレーンゲームはちょっと違うんですけど。
うん、
クレーンゲームは、ちょっと儲ける構造とかも違うんで、
うん、
ちょっと今を例外にするんですけど。ということは、あ、で、1プレイがだいたい20から、いや違う、15から20ぐらいですかね。全部を。
その、20から、って言ってるのは単位は何ですか？
20分です。
あ、はい。
いや、12分から20分ぐらいですかね。
DDR の話でってこと？
あ、音ゲーと。
音ゲー全般
的に。格ゲーはちょっと勝てる人だったらものすごく長く遊べるんですけど、うん、そう考えると、1時間にまあ300から400ぐらい。で、待ち時間があるんで、そんな連続にプレイできるわけないんで、って考えると、まあ300ぐらいかなってなって、じゃあ朝からいるかってなって8時間ぐらいいたとしても2400円なんですよ。で、他の趣味に目を向けると、まず用具で2400超えることざらにあるんですよ。
まあ、例えば飲み行っても1回3000円、3000円だとちょっと安いかなぐらいになるし、
はい、
あと、例えばそうだな、ジョギングだと、シューズ一足買おうと思ったら、安くて5000円。
はい、
まあ、あんま安いとちょっとあれなんで、まあ、8000円とか。
はい、
の買った方がいいと思うし、
はい、
あと最近だとボルダリングとかもね、結局場所借りたりする
んで、場所
にお金かかりますからね。ゲーセンはまあゲーセンに行くだけだとタダですからね、
はい、
まあ、交通費はあれだけど、
はい、
っていうのはかけそうじゃないですか。
確かにかかりますね。
やっぱなんかこういう会話からかけそうなとこ出てくるんで、
はい、
なんかそういうのは次、まあ2なのか、別にそれはブログで先に書いちゃってもいいと思うんですけど。
はい。
なんかそういうのは全然ありそうですね。なるほど。なんか編集長として今回編集、まあ編集っていうところまで編集はしないかもしれないけど、一応編集長って立場ではあったじゃないですか。
はい。
その辺からはどうだったんですか？
まあ正直、
うん。
なかなか書いてくれないからヒヤヒヤだなっていうのは、ありました。
はい。最終的に締め切りどれぐらい前から結構ガツガツ来た感じだったんでしたっけ？
1か2ぐらい。
1、2週間前？
いや、1、2日か2日ぐらい。
そんな前でしたっけ？
ガーッ。
僕が書いたのは3日か4日ぐらい前だったんですよね。
はい。
なんか、あ、もう、それはどうだったんでしたっけって聞いたら、いや、締め切りがあと、あさってとか、しあさってみたいな。
あ、そうです。
あ、じゃあ間に合うから書きますわ、みたいな。
はい、あのあたりがもうバーって来てたところです。
なるほどな。なんかその辺はあれだったんですか？その、プッシュが足りない感じだったんですか？それともまあ、単純にそういう人たちばっかりだったみたいな。
まあでも、書いてくれたんで別にいいかなとは自分
は
思ってました。
最終的には。
はい。
自分的には結構、いや全然忘れてたわって感じなのか、 まあまあうるさくない程度にやっててこうだったんで、まあこんなもんかなって感じなのか。
まあもうすでに先駆者から遅いよと言われてるんで、心の準備はできてたというか。
ああ、その原稿が集まるのが遅いよっていう、
はい、
はいはいはい、
締め切り直前ぐらいに来るから、
うん、
そういう心の準備でいろというか。
で、自分としてはそのケツを叩くみたいなのは、
はい、
うまくやれてたなとは思ったんですか。
まあ、そのまだ書いてない人たちっていうのが、うん、一応知ってる人たちだったんで、うん、信頼はあったんです。
ああ、なるほど。じゃああんまりその口うるさく言うってよりも、はい、まあ、書いてくれるだろうみたいな感じでっていう、
はい、
実際その後入稿して本になって、
はい、
どうでした。
いや、基盤の章が面白すぎて
確かに基盤の章は面白い。
のすけさんの基盤の章面白すぎて、もそこずっと読んでました。
本になった感動みたいのは なかったですか。物理本的な、
あ、なんか、
うん、
ダンボールにこんな詰まってんだなってなりましたね
なるほど、本になってるみたいなのはじゃああんまなかったんですね。
はい、
そうなんだ。そっか、単調じゃないからかな。
まあやっぱり自分の力じゃないとは思ってるんですよね。みんなの力なん
で。まあまあまあ、ご同士ですからね。
はい、
うん、言い出しっぺがやらなきゃできなかったっていうのはあるんで、そういう意味ではごまなつさんの成果っていうのは結構あると思いますけどね。まあまだ在庫結構あるっちゃあるんで、在庫のこと考えなきゃっていうのはあるにしても、次とかバージョン2とかはやらないですか。
まあ、出せるならやりたいですね。
うん、
まあ、実際ゲーセンがなくなるなんとかしようって考えてる人は他にもいっぱいいると思うんで、
うん、
まあ、その人たちと一緒にやろうとか言うわけではなくて、その人たちにはその人たちなりのアプローチがあるので、うん、まあ、それの中でも、まあ、本にやる、するっていう理念に共感してくれた人には、ぜひ書いてほしいと思います。
じゃあ、バージョン2、期待してます。
ちょっと1を吐き切らないと。
まあ、それはそれ、これはこれで。
はい。
ほら、新刊と一緒に期間を持っていくっていうのもあるんで。
あ、まあそうですね。
なんか、ゲーセン的には他には、これは言っておきたいみたいなことはないですか。
まあ、時事で言うと、
うん、
ウェアハウス川崎の閉店。
うん、あれは非常にショックですね。
はい。
でも、売り上げの問題じゃなさそうなんで、
はい。
なんかそこはちょっと、なんか、地獄の中の、あれじゃないけど、よかったなっていうのはありますけどね。
テナントの問題っていうのも、実は売り上げにつながってると思うんですよ。
う
ん、
ほう。
なんで、地主が貸さないか。
うん。
これ以上に利益が出るものが入る予定があるってことだと思うんですよ。
確かに、まあ、立地的にねちょっと歩けば、
はい、
川崎からちょっと歩けば行けちゃうんで、
はい、
まあ、逆に言うとその駅前じゃないから、その例えば大型スーパーとか、
はい、
なんかショッピングモール的な、まああそこモールっていうほどでかくないんだけど
でかいじゃん。
え、そう、もうモールってすごい。
あ、まあまあモールではないですね、う
ん、そのなんか総合商業ビルみたいな、
はい、
感じにはできそうだから、まあ、そう言われちゃそうだよなっていうのはあるかもしれないですけどね。いや、なんかその外的要因と比較しちゃうと、まあ売り上げっていうのはあるかもしれないけど、
はい、
そもそもその賃料が払えないとか、
はい、
なんかそういう話じゃなくてよかったなっていう。
あ、
うん、
ラウワン平野町、平野町でいいんですかね。
ラウンドワン、
はい、大阪の、うん、あそこもテナント問題で閉店しましたし、難しいラワン八王子っていうのがあったらしくて、あそこもテナントでしまったらしくて、
なんか最近の日本の土地事情はあんまよくわからなくて、
はい、
っていうのはこんだけ人が減る減るって言われてて、
はい、
で土地が余るはずじゃないですか、
はい、
要は人がめちゃくちゃいっぱいいる時代の日本、
はい、
でみんなマンション作ったりとかっていう感じなはずなのに、なんかその他に売れるもの、まあそのテナントの問題で、
はい、
っていうほどなんか需要があんのかなっていうのがなんかいまいちピンとこないですよね。
まあ、ゲームセンターにしておくよりも利益があるものが次に入るんじゃないかなとは思います。
うん、 そう言われるとね、それはそうなんですけどね。その、人が減るってことは、都市部に人口が密集するじゃないですか。どうしても。はい、その、仕事もそうだし、その、施設とかもそうなっちゃうんで。となると、あの、ウェアハウスもあの場所みたいに、
はい。
あの、より都心に近いみたいな、場所みたいな他の使い道がっていうのは、十二分にありますよね。
はい。
なんかあれですよね、その、お別れ会って今言おうとしたけど、別にお別れ会ってことでもないけど、その最後にウェアハウス行こうみたいなのをちょっとやろうと思ったんですよね。
はい。ウェアハウスにお別れ会っていうイベントをコンパスで作ったんですけど。
まさにお別れ会だった。
まあでも、あれは、ウェアハウスの内装って本当にすごいんですよ。
うんうん、
なんで行ったことない人に、ぜひ一回行ってみてほしいなと思って。
空論上的なね。
はい。あの世界観本当にすごいんで、うん、もうゲームセンターに興味なくても一回建物として見に行ってほしいんですよ、うんうんうん、あれがなくなっちゃうの本当にもったいないですよ。一回は見てほしい。
なんかディズニーランドのアトラクション感がありますもんね。
あ、ありますね、
うん、川崎でディズニーランドのなんかそういうの乗るみたいな
で最終日は多分すごい人だと思うんで、
確かに確かに
最終日の1日前に設定しました、
うん、最終日1日前も日曜日、土曜日か、土曜日なんでそこそこ混むとは思うん
ですけど、まあ多分多いですね。
まあまあガラガラのとこ行くよりはね、盛り上がってる方がいいかもしれないなんかそれも次のゲーセン棒のネタにできそうですけどね。
そうですね。
まあこういうゲーセンがあった的な話で、
はい、
こういうことをやりました的な話で、じゃあゲーセンはそんな感じですかね。
あとちょっとだけ言いたいことがあって
はい、はい、
最近レトロゲームが縮小傾向にあるんですよ。
レトロゲームっていうのは具体的にはそのなんだろう、すげえ幅があるじゃないですか。例えばテーブル筐体の、
ああ
のゼビウスじゃなくてインベーダーみたいなのもそうだし、
はい、
例えばそうだな、グラディウスとか、
はい、
そのダライアスみたいなシューティングとか、ストリートファイター2みたいな格ゲーとかっていうのを全部ひっくるめてのレトロゲーってことですか？
あ、ビデオ筐体ですかね。
ああ
。あの、1回50円でできるような、格ゲーの旧作とか。
なんか、メタルスラップとか。
はい。
はいはいはい。
ぷよぷよとかテトリスとか。うんうん、なんか、あったけどなくなる、
うん。
ゲームセンターがなくなるわけではないけど、レトロゲームだけなくなるってことがあるんで、なんか、レトロゲームの、流行りが局地的になってるんだろうなっていうのがありますね。もう買っちゃうんじゃないかなと。本当にやりたい人はもう家に買っちゃう。
ゲーム
センター、はい、ゲームセンターでやるっていう意味がなくなってきてるのかなと。
そのゲーセンでテトリスをやる、メタルスラックをやるみたいな人が少なくなってるっていう話で、確かに筐体買うっていうのはありそうなんですけど、
はい、
なんか別の端末とか、
はい、
そのパスでやれちゃう、そのゲームをやれちゃうってのあるのかなと思っていて、
はい、
スマホアプリとか、その PS ビータとか DS とかみたいな、あと、まあもう Wii は ほぼサービス終わってるけど、Wii U とか、スイッチみたいので、ダウンロードでみたいなのあるじゃないですか。
はい、
なんかああいうので昔のゲーム今遊べちゃうから、
はい、
なんかそっちに需要が移ってきたのかな感はちょっとありますよね。
はい。
確かにね、そのゲーセンでそういうレトロゲームやるの好きって人は一定数いるだろうし、で、その中で、ここにしかないから行くわって人は、確かに筐体買うのは全然ありそうですよね。
はい。
今、秋葉とか行くと昔のゲームまだいっぱいありますけど、
はい。
まあ、逆に言うと秋葉ぐらいじゃねって言ったら確かにっていうのありますもんね。
あと、ミカドですかね。
ああ、ミカドってどこにあるんですか？
高田馬場。
ああ。なんで、そういうのは普通のゲーセンにはあまりないイメージはありますよね。
はい。
なんか、駅前にあるゲーセンとかは、UFO キャッチャーがいっぱい並んでて、1階か2階上がったり下がったりすると、まあ、マジアファイトクラブとか、マジアカとか、
はい、
で、最新作のゲームがちょっと並んでるみたいなのはちょっとありますよ。
はい。
じゃあそんな感じですかね。だいたい1時間50分ぐらいで、まあ多分編集すると2時間半とか40分ぐらいになると思いますけど、
はい、
あとなんか拾ってきたい話題とかあります？
なんか真面目な話ばっかりだったんで趣味の話も少ししたいんですけど。
ああ、いいっすよ。じゃあ最後にもうちょっと趣味の話をってことで、まずい飲み物を探すのが好きっていう話をちょっと聞いたんですけど、
はい、
これはどういうことなんですか？
あの、世の中にはなんで製品化したんだってぐらい、
うん、
すごいまずい飲み物が発売されることがあるんですよ。で、それを見つけて飲んでまずいなこれっていうのが楽しい、
うん、
っていうことです。
で、それはなんかその写真に撮ってブログにあげるとかインスタにあげるとか。
あ、そこまではやってないですね。
ああ、
もう自分で飲んでまずいって終
わり。で終わり。
はい。
なるほど。それはなんだろう、なんかそういう自分が好きみたいな。そういう感じなんですかね。
どうなんですかね。まあ面白いものに特化しているっていう感じだと思います。
面白さを感じたいみたいな、
はい、
なんでこんなの作ったんやわらわらみたいな、
はい、
なるほど。まあなんか ベストまずいものみたいなのもあると思うんですけど、
はい、
まずここ最近飲んだまずいものって、
はい、
なんか最新シリーズでいうと何があったんですか？
最新はコニックですかね。
コニック、それはジュースですか？
コーヒーにトニックウォーターを混ぜた。
あー、普通にコンビニとかで売ってるんですか？
コンビニでは見たことないですね。多分もう終わったんじゃないですかね。ドンキにあったので、あのドンキホーテって、
うん、
賞味期限が近いものとかが置いてあるから安いっていうのがあるんですけど、つまりあそこに集まるものって売れ残りで、
うん、
あそこで安く売られてるってことは大量に在庫があるってことなんで失敗作のことが多いんですよ。
じゃあごまんさんがまずい飲み物を探しに行くときは、
はい、
ドンキでそれこそ純正培養みたいなろ過された結果残ったみたいなやつを狙って、まあドンキにあるってことは分かってるなみたいな顔で買っていくと。
でもドンキの定番商品はあって当然なんです
、うんうんうん、
定番商品じゃないので出てきたやつでなんかあまりにも安いのがあると起きたなと思って買うっていう感じです。
何これ見たことないみたいな、
はい、
なんかいつもある安いコーラとか、
はい、
炭酸水みたいのじゃなくて、
はい、
なんか いつもはないところにドーンと出てて、
はい、
なるほどみたいな感じで買っていくって感じです。
わかりました、行きましょうって
。連れて帰ってやるからなっつって。
はい、っていうのでまずいって言って終わるって。
まあでも一本しか買わないし。
まあそうです
、ね。なるほど。なんかそのベスト3みたいなのがあるんですか？これはまずかったみたいな。
あ、そうですね。あの1位は。
うん、
ペプシキューカンバーです。覚えてる人あまりいないかもしれないですけど、あれ何年前ですかね。僕が高校ぐらいの時なんで、
6、7年前とか
10年、9年前ぐらいですかね。
ね、高校とか何年前だよっていう。ね、ペプシキューカンバーで今ググったら、
はい、
本日発売っていう記事が、
はい、
2007年6月12日。
あー、もっと古い。
12年前ですね。僕がね、社会人になって2ヶ月目ぐらい。
いや、ペプシ級カンバーはもう壮絶でしたね。
あれもそれもドンキで買ったんですか？
いや、ペプシ級カンバーは違うんですよね。親が買ってきたんですよね。
で、普通に飲んで、
はい、
どういう感想を抱いたんですか？
なんで売ってんだって思いました。
もうさすがに10年以上前、僕多分飲んだ気がするんですけど、でもあんま味覚えてない。なんか、スイカの皮をかじってるみたいな味だったような気はするんですよね。はい、ウリ科の味がするみたいな。
まあ、青臭い。
そうそうそうそう。
なんか、ペプシじゃないんですよね。なんか、青臭い強炭酸みたいな。
ああ。そう、なんかね、炭酸が入ってたかもちょっと今怪しいんだよな、記憶。飲んでないのかな。
なんか、本当にただの青臭いものだったんですよ。絶対テストしてねえだろうと思って。
僕もね、その時多分実家にいたんで、でもね、大々的に出たってことは、
はい、
まあ売れるだろうこれはっていう、その爆発的なヒットになるかどうか置いといて、
はい、
製品開発費ぐらいは回収できるだろうって見込みがあって当然やってると思うんですけど、
はい、
なんだったんですかね、相当な味覚音痴だったのか売りか大好きだったのかみたいな。
わかんないですよね。なんでまずい飲料を発売してしまうのか。
なんか一定数の需要があるとかなんですかね、その青汁みたいな感じで、
ああ
まずいもう一杯みたいな。
青汁は健康のためだと思いますけどね。まあ、
そうなんですね。はむしろ健康に悪そうな感じしますからね。
はい。
それが1位なんですか。
はい。
2位は何だったんです
か。2位は麦のソーダっていう飲み物です。
うん。
これはいつだったかな。大学時代に出会ったものだったと思うんで。
伊藤園？今ググるとこの伊藤園の麦のソーダってやつしか出てこない。あとはね、麦焼酎のソーダ割りになっちゃう。
それは普通なのでは。確か麦のソーダそれだったと思います。
僕は麦のソーダって言われると、あのメッコールっていう飲み物が僕の高校時代にすごい流行ってて。
はい、
でもその前に流行ってて、高校の時にその2ちゃんとかが僕の中でっていうか仲間内で流行った時期があったんで、
はい、
その時にメッコールの話題をよくしてたんですけど、
はい、
なんかね、世界一まずいって言われてる麦のコーラ、メッコールで、なんかその時のなんかオタクがメッコールがうまいっつって、
はい、
なんかメッコール飲んでるやつはオタクだみたいな、そういうのがあったんですよ。なんで麦のソーダって聞いて、
はい、
メッコールかなって思ったんですけど、
はい、
まあなんか違うらしいんで、これもドンキじゃない感じなんですか。
これは普通のスーパーで安売りされてたもん。
あ、う、あ、ん。で、連れて帰ってやるからな、つって、買って帰って。
はい。
で、どんな感じだったんですか？
なんか、ただ麦茶を炭酸にしただけって。
ああ。なんか麦茶の炭酸は、お茶か。
お茶なんですよ。
あんまお茶炭酸にしないですもん。まあ、お茶杯があるか。
麦茶なんですよ。
そっか。
緑茶はまだいいです。麦茶なんですよ。麦茶が炭酸っていうのは、
うん、なんか、まあ、今これ収録中に爽健美茶を飲んでるんですけど、
はい、
爽健美茶を飲んでる感じがすると、まあ、なんかそこまでじゃないかなって気にはちょっとなっちゃいますけどね。
いやこれはすごかった。
あ、そうなんだ。へー、なんだ、砂糖とか入れればまた違ったのかな。
いやでもお茶を炭酸にしてほしくないです
ね。あー、まあなんか味覚、個人の味覚的なところは確かにあるかも
しれない、ね。あるかもしれないです。
なるほど。麦のソーダは今、Google と Amazon が出てきたから、ひょっとしたらまだ買えるかもしれないです
ね。あ、そうなんですか。
あ、在庫切れになってる。在庫が復活すれば買えるかもしれない。
再生産しないのでは。
なるほど。で、第3位は何なんですか？
第3位は、
うん、
ペプシ梅ですかね。
あー、ペプシ梅。ペプシ梅って、どれぐらい前だな。もうなんか普通にまだ売っている疑惑か。
あ、それ違いますね。
あ、これじゃない
の。あのペプシキューカンバーとかと一緒のシリーズで出たペプシ梅です。
どれだろう。ペプシ桜とかならあるけど、
ペプシ小豆、ペプシキューカンバー、ペプシスイカ、ペプシ梅だったと思うんですよ。
へー、でも三ツ矢サイダー梅とかあるもんね。
はい、
なんかそこまでって感じ
がする。あれは美味しいです。ペプシ、それのペプシ梅を何がすごかったかっていうと、うん、梅酒並みの甘さにペプシだったんですよ。
ああ、なるほど。じゃあ、なんか、すっきりした感じじゃないんだ。
はい。なんか、甘ったるい感じの梅酒感が残った炭酸、んみたいな。
もうコーラ自体結構甘いですからね。
はい。
それも、なんか、ドンキじゃなくて、別のとこで買った感じですか、はい、普通に。
これも、あの、親が買っていったし。
意外とドンキで買ったやついないだろう。
あ、でもドンキ結構ありますよ。最近なんか、
うん、
ガブ飲みシリーズとシゲキックスがコラボした飲み物。
あれ、ちょっと気になっていた。なんかシゲキックスのジュースありますよね。
はい。
あれはまずいんだ。
あれは、まずくはなかったですね。
ああ。
まずいまではいかないんですけど、これ相当人選ぶぞというか。
ああ。なんか甘いんですか？酸っぱいんですか？
かなり酸っぱいです。
ああ。なんか、酸っぱいドリンクはなんか人気出そうですけどね。でもお酢に近い感じなのかな。
レモン的な酸っぱさをものすごく強くしたっていう。
なんかそれは結構好きな人多そうだけどね。
あと人類はなぜコーヒーを炭酸にしようとするのか。
僕でもコーヒー炭酸はコーヒーソーダ的なやつだよね。
はい。
なんかね、どれかはすごい美味しいなって思ったんだよね。どれだったかな。 すぐ売られなくなっちゃった。結構最近の話。
あ、最近なんだ
ね。うん。違ったかな？栄養ドリンクかけるコーヒーみたいなやつだったかな？でもなんか去年、そういうのが出てて、
はい、
なんかそれは美味しいなって思ったけど、売られなく、すぐ売られなくなっちゃって、ちょっとショックだったっていう。コーヒーコーラは何がダメなんですか？コーラってわけでもないんだろうけど、コーヒー炭酸は何がダメなんですか？
コーヒー炭酸、何がダメなんですかね。炭酸水は苦いのに、コーヒーに混ぜちゃうからですかね。
あー。なんか、甘さがあればいいのかな？
いや、でもコーヒーに砂糖入れた時の味っていうのはちょっと違うので。
あー、まあ確かにね。なんだろうね。その、大人の開放感的なところに、プラスしたいんじゃない、
はい、
コーヒーでほっと一息に炭酸の爽快感みたいな。
そうですね。それができてほしいんですけど、まだ美味しいと思えるそれに出会えてないんですよね。
コーヒー飲んだ後コーラ飲んだ方がいいのではとはちょっと思うけど。一緒じゃなくていいよねっていうのはまあわかる。
はい。
なんか、まずい飲み物的にはこんな感じですか？まだなんかあります？
こんな感じですかね。
他なんか、これは話しておきたいみたいな、ありますか？
カードゲーム。
おー、トレーディングカードゲーム？
はい。
今もやってるんですか？
今はあまりやってないんですけど、うん、マジック・ザ・ギャザリングって、うん、新しいパックが発売される前に、プレリリースって言って、うん、そのパックを5パックぐらい入れたキットがあって、うん、それを買って、で、それでみんなで戦うっていうのがあるんですけど、それをやってるのと、うん、今、オンラインで MTG アリーナっていう、できるやつがあるんで、それでやってます。
そのプレリリースのやつは、
はい。
そのパックのカードしか使わないんですか？
はい。
デッキをさらに追加するみたいなことはやらない？
はい。
それって、ルール的にはどうやるんですか？その、なんだろう。その場で買って開けるって感じになるんですか？
お金払って、キットを一人もらって、30分の構築時間で、パック全部開けて、40枚選んで、デッキ組んで、戦ってっていう感じです。これ大会とかではなくてお祭りみたいな感じなんで、そんなに勝敗に意味はないんですけど。
それ終わった後のデッキはどうする？持って帰る？
あ、もう全部持って帰る。
ああ、じゃあ、そもそもそういう大会みたいな感じだから、なんか、デッキを持ち込むとかっていうよりも、
はい。
なんか流れるように、
そうです。
買い、開け、
はい、
組み、やるみたいな。
何がいいかの、いいかっていうと、本当にデッキを組まずに、でお金だけ払ったら遊べるんですよ。
うんうん。
それはすごい楽で。
なんかカードゲームはやっぱデッキがメインだから。
はい。
なんかそのあのカード手に入らないみたいななりがちじゃないですか。
はい。
なんかそういう感じにしないで、なんかラフに楽しめるっていうのはすごいいいかもしれないですね。
はい。そのパックを何個かやって開けて、
うん、
その中からデッキを組むっていうタイプシールドっていうんですけど。うん、でこれは実際の世界大会とかでもあるんですよ。あとブースタードラフトっていう、開けてその出たやつから1枚取って隣に回してっていうのをやって、枚数取ってその中から40枚でデッキ組むっていうのもあるんですけど、これも大会にあるんで。
なんかやっぱりそのガチ勢同士になっちゃうと、
はい、
それはそれで面白いけど硬直感もあるから、
はい、
そういうラフに楽しむっていうのはプレイヤーの中ではやっぱり一定数あるんですかね、そういう需要が。
はい。
ゴーンさんはなんでそのガチでやる感じにはやっぱりしない感じなんですか？
ただ昔からいろんなカードゲームに触ってきましたけど、うん、やっぱり強いカードって高いんですよね、うんうん、でその高いカードで強いデッキを組んで持っていくんですけど、いずれ制限改定で使えなくなることが多い
ん
です
。うん。
で、その、強さを得るためにお金を払う、この、いわゆる、ペイトゥーウィンが嫌いで、ソシャゲもそうなんですけど、なんか疲れてきたって感じですね。そういうお金を払って強くなるっていうことに。
ゲームとして楽しむっていう意味で言えば確かに、その、ある程度制限があって、
はい、
そのお金もそうだけど、っていうのはありますもんね。わかる。それって、どれくらいの頻度でやってるんですか？その診断が出るときだけやるって感じなんですか？
あ、はい。プレリリースはそうですね。 アリーナはもうほぼ毎日やってます。
アリーナはでも普通にマジック・ザ・ギャザリングのカードゲームって感じですよね、はい、それはカードはガチャとかじゃないですか。
パック開けて出るんですけど、あのよくあるデジタルカードゲームと一緒に、あの、うん、いわゆるワイルドカード、あのパックを開けたとかカード分解して入るかけらからカードを作るっていうシステムがあるので、自分の欲しいカードを作れるようにできてます。
うん、それでもなんかなんだろう、ガチャを回した方がいいイメージがあるんですけど、
はい、
ライバルズとかそういう感じだったし、
はい、
っていうのは大丈夫なんだ。
無課金でもカードは十分揃えます。あのいろんなデッキを作ろうとすると無理ですけど、このデッキを作るって決めて作るんであれば、うん、無課金でも全然できます。
意外とその環境変化にも一応対応してる感じなんですか。
あ、はい、あのマジック・ザ・ギャザリングっていろいろルール、使えるカードの範囲のルールがあるんですけど、うん、そのアリーナはスタンダードっていう一番範囲が狭いものでやってて、最近制限改定があったんですけど、それも反映されてます。
うん、じゃあそんなに荒れてる感はなくて、
はい、
まあそのデッキ相性とかで、まあ勝った負けたが良かったりとか、
はい、
まあ、プレミとかでみたいな感じの、まあ、プレミスですね、はい、プレミとかでみたいなので決着がつく感があるから、なんかそんなにこうクソゲーだわみたいなことにはなってないって
感じです。今ちょっと環境が悪い。
あ、悪いんだ。
今あの、ある一強デッキばっかりっていう状況なんで。
まあでも、それはカードゲームの定め的なところあるからね、は
い。まあそれに勝てるようなデッキが出てきて、
うん、
で、また環境が変わるので。
なんかその、カードゲームって、その僕はライバルしかちゃんとやったことがないんですけど、はい、その環境をずっと追い続けるのがすごい大変じゃないですか。
はい。
なんで、今流行りがこのデッキだから、このデッキのカウンターを入れとくと、まあ比較的勝ちやすいみたいな。
はい、
なんか確率論的な感じになっちゃうじゃないですか。
はい、
なんかあの感じが結構辛いなと思っていて。
はい、
なんか、このキャラが好きだからこのカード使いたいとか、
はい、
こういうデッキが好きだからやりたいけど、
はい、
なんかそれだと勝てないみたいな。
はい、
で、まあ、勝てなくてもいいじゃんっていう考えもあるんだけど、
はい、
まあとはいえ負け続けるのもやっぱり、ねっていう。だからたまには貸したいじゃないですかっていう。その辺はどうなんですか？あんま気にならない感じで。
まああのカードゲームが抱える問題点だってすごい言われてるんですけど、それは。まあ僕個人の意見としては、勝ちたいなら強いデッキを持て。その強いデッキを持たないのであれば、負けても文句は言うなっていうところです。
なるほど。
って言ってることって、そのよく切れる斧を持って、周りを、切る、これが強いデッキなんですけど、このデザインの斧が好きだからって切れないものを持っていって、
うん、
切れませんって、そらそうだろっていう、それだけの話なんですよ。
多分僕がやってたのはライバルズだからっていうのはあると思っていて、
はい、
その好きなやっぱキャラとかリーダーみたいのがやっぱあるわけじゃないですか、
はい、
なんかそれを曲げてまでっていうのはちょっとなっていうのはあるなと思っていて、
あ、これはあの常に勝ちたい人というか、ランクを上げたい人の話ですね。強いデッキを持てっていうのは。
そうなんだよな、まあ、カードゲームの何に楽しさを覚えるかっていうのはあるからな、
はい、勝ちに行くデッキと楽しむデッキは別なので。
なんかね、その、なんだろう。まあでも格ゲーとかも同じっちゃ同じなんだけど。
まあ強キャラを使えっていう話ですかね。
そうね。まあ対戦系はどうしてもそうなっちゃうよね。バランスみたいのありますからね、
はい、
なんかそういう意味ですごいそのフラッとやる感じになってなくてちょっともったいないなっていう感じはありますよね。そのあんまりガチにやっていない人とか、
はい、
なんかたまにやるっていう人が環境変わっててデッキにカードがないとか、
はい、
今の環境を調べるのが大変とか、
はい、
なんかそういうのがちょっとハードルが上がっちゃってる感があってちょっともったいないなっていうのがありますよね。
まあ、長く続いてるカードゲームはそうなりがちですね、どうしても。まあ、でも環境はそのカードゲームが流行っているのであれば、記事読めばわかります。TCG だとですね、ちゃんとそういうページを見つければ環境は書いてあるんで、それ読むのと実際にやってる人から聞くのが早いです。
聞ける人がいりゃいいけど。
まあそうですね。
そうなんだよね。 まあそうね、そのキャラが好きか、そのカードというかゲームが好きかっていうのはあるから、っていうのはあるんだろうね。キャラが好きなんだったら別にそのゲームでそのキャラに対してやらなくてもいいもんね。
はい。まあ、カードゲームの何が面白いかっていうのを考えてみたんで言うと、
うん、
そのカードゲームの実際の試合前に、まあ、実際どんなカードがあるかとか、実際にどんなカードが使われているのか、うん、まあ、これが環境なんですけど、
うん、
で、その中で、カードを見て、自分で見て強いコンボを見つけたりとか、他の人が考えたコンボを見てみて強いって言って、で、どういうものを自分が選択するかっていうのを決める。まあ、これが一番楽しいと思うんですね、正直。強いデッキの基本的な、どういう動きをするかっていうのを考えて、自分の知ってる強い動きとかも考えて、相性も考えて、その中で自分の使うデッキを決める。で、そのデッキの中でも、ちょっと、もういわゆる流行ってる、これが強いって言われてるものから、ちょっとずらしたものを入れる、っていうのをやってみたりっていうのをやって、で、試合中は、その今持ってる手札とか、ライフとか、その墓地とか、他の使える部分から、どの動きが採用なのかっていうのを、
うん、
常に考えて実行する。で、その採用っていうのは、その手札の枚数なのか、自分の死なないためのライフなのか、場の状況なのかで、ドローするときに何パーセントの確率で自分が欲しいものを引けるのか、何パーセントの確率でそのカード引いたら勝てるのかっていうのを一生懸命考えてやるって。で、試合後はあのカードがいらなかったとか、あの動きはいけなかったっていうのを振り返るっていうのが、これがやっぱりカードゲームの一番楽しいところだと思うんですよ。
なんか格ゲーとかもそうだけど、そういうそのガチでやる人は結構そういうムーブになりがちというか、なるじゃないですか。
はい。
だからそこが楽しいか楽しくないかで、特にランクマッチ的なところは結構あんのかもしれないですね。
あ、はい。
なんかカードゲームやっぱ時間かかるじゃないですか。
はい。
なんでそれがやっぱ辛い人は結構辛いですよね。
あ、でも僕もそうなんですけど、うん、実は僕はそんなにデッキ考えてなくて、
うん、
もうすでに流行ってるデッキ採用するんですよ。
あ、
自分から作ることはもう諦めて、すでに強いって言われてるデッキをとりあえず見てみて、自分が使うものを選ぶ。その代わり自分は一つだけずらすことを決めてるんですよ、
うん、
そのデッキからある一種類だけ違うカードを入れて、そのカード引いた時に相手を混乱させるって、それでやってます。
結構たまにやるかって思うと、そのカードがなくて流行ってるデッキが組めないっていうのは、
はい、
まあよくあるよね。
カードキングダムさんとかと、もうデッキ販売をやってくれ、
あります。物理のね、カードだと買えるけどね、ソシャゲだとなかなか
そう。ああ、それはそうですね、うん、
そうなんだよね。そのなんかどんな人にも楽しくすると、はい、どんな人にもつまんなくなっちゃうから、
あ、
そうね、なかなかそこは難しいから、なんかどっかで不満は出ちゃうから、どうしてもやっぱ合わないっていうのはあるよね。
あ、また新しいカードゲーム。
お、そうなんですね。
3月なんですけど、
へ
ー、あのブシロードっていう会社が出すリバース4U っていうカードゲームが出ます。
うん。
で、新しいカードゲームが出るのは3年ぶり6年、なんか結構長いぶりらしいです。久しぶりの。
ブシロードから出るの？
あの、カードゲーム業界全体として。
あ、そうなんだ。
TCG 業界として新しいのが出るのがかなり久しぶり。
ああ、その、物理のカードでっていう。
はい、
あ、はいはいはい。最近ずっとスマホアプリで出ることが多いですもんね。
はい。
では、やるんですか？
まあ、カードゲーム全部触るようにはしてるので、
そうなんだ、
少しは。
はい、じゃあ、一応、取ってあるかどうかは別として、
はい、
今まで出てるカードは大体やってるって感じなんですか？
はい。ルールは全部理解してます。あんま知られてないですけど、配給バボカって結構面白いんですよ。
どんなゲームなんですか？
配給のカードゲームなんですけど、
バレの配給って、あの、はいはいはい、
3枚出すんですけど、うん、あのレシーブ、トス、
うん、
アタックなんですよ、うん、で、その3枚の能力とその3人の合計の、レシーブは相手の攻撃よりも大きかったらレシーブ成功で、で、トスとアタックのこの能力と合計でそれをレシーブで受けてっていうのを繰り返して、ダメでしたって1点入るんですけど、
うん、
あれ結構面白いんですよ。
それはやっぱりその階級のキャラごとに能力が決まってて、
はい、
まあ、それによってカードゲームチックになるみたいな。
はい、
あ、 なんかその決まったパターンになりがちなイメージありそうだけど、その3枚っていう役割からするとそんなに、
まあそれはあります
ね。あ、やっぱあるんだ。
まあでもカードゲームなんでそれを引けてるかどうかっていうのは別の話なんで。
まあ確かにね、そのランダムで配置するから、
はい、
その3体が一番いいっていうのが何パーセントかみたいなありますもんね。
それが手札に果たしてあるのかどうか。
そう、そうな、確率論になっちゃうっていうのもあるんだよね、カードゲームはね。
カードゲームは確率論ですよ。
その、勝ち負けを左右するぐらいの確率論だと結構いいかなって思う時あるんだけど、まあ、あんまり運ゲーになるのもどうかとは思うんだけど、
はい、
なんか、2割、3割、4割、5割、6割っていう、その、なるべく確率が高いようにデッキを組むみたいな考え方が結構あるから、そこを結構受け入れられないと辛いみたいのがあるよね。
ああ、カードゲームやってて一番楽しい瞬間ってやっぱり負けそうだと思って、こうドローの時に1枚目見て、あ、これで勝てるやんっていうのが一番楽しいんですよ。
あ、まあね、なんか基本的に何もできずにそのまま負けることが多くて、
はい、
ストレスがたまる展開が多
い
イメージ、
は
い、まあ、イメージっていうか実際そういうことが多いんだけど
それデジタルカードゲームの宿命だと思いますけど、
うん、
本当に固定化されるんですよね、デジタルは。なぜか。
ああ、そうなんだ。なんかバイアスなのかな、なんか。まあでも、
あ、でもライバルズはそもそもバランスが悪いってちょっと言われてるので、
うん、まあ僕やってたのもだいぶ前だから、
はい、
1年以上前かな、うん、一昨年とかだった気が、あれ、やめ、そうね、下手したらもっと前かもしれないけど、そう、ドラクエだからっていうのもちょっとあって結構期待してたんだけどね、
はい、
そういう意味で言うと他のカードゲームはやったことがないからっていうのはまああるかもしれないねいや今やったことあったわっていうのを思い出し、
あ、そうなんですか。
昔ね、ファンタシースターオンラインエピソード3っていうゲームがあって、
はい、
それのカードゲームだったんだよね
あ、ファンタシースターオンラインのカードゲーム
っていうか、オンラインが続編が出たぞって言ったらカードゲームになってたっていうアクション RPG どこ行ったって感じだったんだけど、
あれも一応触ってはいますけど、
それは PSO でしょ。
なんかファンタジスタのカードゲームがあるっていうのは知ってて、それのルールも一応読んではいるんですけど、
それ多分別物だね。 PSO ではないと思う、多分。わかんない、あんのかな、わかんないけどファンタジスタは昔セガのゲームで流行ったゲームだから、はい、そういう意味でカードゲームが出てるっていうのは全然ありそうだけど、
はい、単純に知らないってこともありますからね、そのカードゲームがあったってこと。
うん、そうね、そのどちらかというとさっき言ってたその診断、新しいカードパックをその場で開けてデッキを組むっていう方が個人的には楽しめそうなんだけど、
はい、
まあ、知識がないので、
はい、
まあ、デッキが組めずに結構大変そうだなっていうのはありそう。
でもそのパックを開けて組むタイプだと、それの基本戦術もある程度確立されてるんでしょ。
あ、まあ、確かにね、基本デッキみたいなのあったりするからね。なんか、ポケモン的な雷とか水みたいなのあったりするからね。
まあそのパックに含まれてるカードを見て、これは強そうだっていうのを決めといて、で、出たカードの中に強いのがあったら、それが活躍できるように組んでいくというか。
うん、そういう軸みたいなのありますからね。
はい。
なるほど。トレーディングカードゲーム本は書かないですかもうすぐ本に結びつけるみたいな。
いや、もうそれは正直プロの人に書いてほしいです。
まあそうね、カードゲームの戦術理論みたいなところ書いてもね、プレイヤーしか読まないし、ね、
あ、でも、あ、これ時事ネタなんですけど、今日、うん、今日か昨日にフォーゲーマーさんで、
う
ん、デュエルマスターズを親子でやってる記事が出ました。そのフリーライターの方なんですけど、普段家にいて、で、子供から、デュエルマスターズやりたいって言われて、まあ、買ってやるけど、俺はやらんぞって言ったけど、やってみたら面白かったので、めっちゃハマってジャッジ取りましたっていう。
ジャッジってのは何なんですか？
あの、審判ですね。ルールを全部理解してる人がなれるやつで、デュエルマスターズは確か試験がありました。
資格みたいなのがあるん
ですか？はい。それを取ったらしいですね。
ゴアスター持ってないですか？
僕はそこまではやらないですね。
確かに子供とやるみたいなのは結構あるかもしれないですね。
はい。
なかなかね、周りカードゲームやってる人いないですもんね。
そう。
いるけど知らないだけかもしれないけど。
まあ、あんまりやってるって言わないっていうのもありますね。
なんでだろう、なんか、言えばいいのにって思っちゃうけど。
ゲームセンターもだと思うんですけど、うん、なんか子供がやる趣味っていう先入観がある。なんかやってると子供っぽいのねって思われる。ので言いたくないっていうのがあるんじゃないかなと思います。
ゴマスさんはそう思うんですか？
いや、僕は別に思わないんで、カードゲームやってますよって普通に言いますけど。
そう、僕もあんまり思わない。なんか、大人になってからその発言をすること自体が子供っぽいって思っちゃいますけどね。おやおや、だいぶ、見識がお狭いようで、ブー漬け食べますみたいな。なるほどなぁ。じゃあ次はその3月の、あ、でもそうか、診断が出ればまたやるから、
はい、
まあ、定期的にそのアリーナってやつも含めてやっていくって感じなんです
ね。はい。マジック・ザ・ギャザリング本当に面白いんですよ。やった方がいいです。
なんかその、多分歴史があるゲームじゃないですか。
はい。
今更かな、やっぱあって。
あ、その、使えるカードの範囲の話をしたじゃないですか、
うん。
だから歴史あるんですけど、スタンダードは最近のカードしか使えないんで、そんなに範囲ないです。
で、言うてもほら別に、10枚20枚じゃないじゃないですか。
いや、10枚20枚で、じゃあカードゲームできないですよ。
って話になるから、いや、今から全部覚えんだもんなーっていう。
いや、まあ、あの、環境に出てくるカードだけ覚えればいいので。
で、結局環境をまた調べないといけないじゃないですか。
でもやっていけばいいんですよ。
いや、そのやっていくのが大変っていう。いや、それができるんだったら、こんな悩んでないし、
ああ、まあ、
今でもライバルスやってるっていう。
はい。
環境へ追いかけるのが大変なんですよね。
あの、MTG の好きなところは、
うん、
結構あるんですけど、まず一つは、最初の手札は7枚なんですよ。で、マジック・ザ・ギャザリングって土地を置いて土地がエネルギーになってカードを使うんですけど、一旦に1枚置けるんですよ。で、土地を行って、もう出したら手札が5枚しかないんですよ。
うん、
で、2ターン目にまた土地出してやったらもう3枚引いてるから、どんどん減っていくんですよ、うん。1枚しか引けないのに2枚ぐらい使うことが多いんで、
うんうん、
手札が切れがちなんですよ。ということは、結構引いたカード勝負になるんですよ。
うんうんうん、
それが結構面白くて。なんかこう、遊戯王とかでも5枚持ってて、
うん、
一枚引きはするんですけど、結局その引いたカードは関係なく他の動きだけで全部動いて、欲しいカードがデッキから全部持ってくることができて。なんか
好きなカードを3枚持ってくるみたいな、
あるからね。あるんで、なんか、手札の意味ないやんと思う感じるんですけど。
なるほど。
MTG はサーチカードあんまりなくて。
マジック・ザ・ギャザリングはじゃあ結構、なんだろう。この、その、何もできないまま終わるみたいのはあんまりない。感じだ
った。あの、土地を引きすぎるとか、土地を引かなすぎるは負けます。
ああ、まあ。
何もできずに。
そういうのはやっぱあるか。そう、そうなんだよね。まあでも、それがカードゲームじゃんってやりゃ確かにそうなんだけど。まあ、どんなゲームでもあるし。
だと、相手ターンに動くことができるんで、手札から相手ターンに呪文を唱えることができるので。
へぇ。
でも、これもあの、土地を使うんで、土地が全部、もう使用済みになってたら、もう心配ないんですけど、未使用であると、
じゃあ防御用に作っておくみたい な、まあブラフかもしれないけど、
ね、やばい、あ、本当に持ってるんかなとか、持ってないだろうって出して持ってるって言ったら、あっ、なかったりするんで、それが結構楽しいんですよね。
まあじゃあカードゲームやりたい人がいたらぜひ。そうですね、なんか一回だけやるんだったらいいかなって思っちゃうけど、それはそれでカードゲーム的には楽しくないだろうしなってなっちゃうからね、難しいよね。
なんで、マジック・ザ・ギャザリングだったら、そのシールドとかブースタードラフトは、もう何も持たずにお金だけ出せば参加できて、デッキ組んで対戦できるんで、おすすめです。
1回いくらぐらいですか ?3000 円もしない
?3000、2500から3000ぐらいですか、
ね、あ、そうだよね。一式揃えるって言うとそれぐらいになるもんね。
まあ、もともとマジック・ザ・ギャザリング1パックが高いので。
今、10枚で300円とかなんですか ?500 円とかそうですか
?15 枚で300だったかな。あんまり。パックの枚数確認してないんですけど。
なるほど。じゃあ、そんな感じですかね。
はい。
じゃあ、ここまでにしときますか。はい、じゃあ、まず、このポッドキャストから締めていきますね。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば、誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけど、ハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。 なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと、半年程度先になる場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。また、Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを主催しております。公開収録に参加したり、知らないポッドキャストを知れたりするので、よかったら配信ページのリンクからご参加ください。じゃあなんかごまなつさんから告知があれば。
そうですね。話題の中でゲーセン本っていうのが出てきてたんですけど、うん、これはコミティアで初販布したゲームセンターを楽しむ技術という本の話です。で、これ電子版をブースに販売してるので、よければ見てみて、試し読みを各章の1ページ目を載せているので、それを見ていいと思ったらぜひご購入してください。お願いします。
まあ、リンクを貼っておくんで、
はい、
ぜひぜひそこからお願いします。物理本はなんか買う機会っていうのは、買える機会っていうのはないですか？
あ、直近だと、面白同人誌バザールっていうものに出展するつもりなので。
あれは、どこだっけ？あそこですよね。五反田の隣の、大崎？
神田？
あ、じゃああれかも。その、開催するタイミングによって場所が違うかも。なんか前回は大崎でやっていた気がする。
神保町。
次回は11月3日の神保町。
はい。
多分それまでには配信できてると思うんで。
はい。
ぜひぜひ物理も欲しいなって人とか、まあ、ちょっと立ち読みとかも多分できるんですよね。
はい。
と思うんで、興味がある人はぜひお願いします。私も一章書いてるんで、お願いします。
はい。
じゃあ最後に、ポッドキャストの収録どうだったって話で、エンディングトークって感じなんですけど。
はい。
初めてじゃないですよね。なんか、集合収録みたいなので、何回かやりましたよね。
そうですね。すごい大人数でやってるやつの一人としてはいました。
うん、どうでした？その、一対一でゲストとしてやってみて。
なんか、話すことがないというよりはいくらでも話すことが出るような感じでしたね。
うん。いや、なんか最初全然テーマ特にないっす、みたいな。一応メモ書いてきたんですけど、みたいな感じだったけど。こんな程度でいいですかって聞くと、じゃあこれもみたいなパターンが多くて、おーおーっていう感じではありましたね。本当に、あれですか、こんな話せるとは思ってなかった感じですか？
まあそうですね。なんか一つの話が伸びるっていうことはあんまり考えてなかったって
感じですか？意外とエンジニアの話がちょっと長くなりましたから
ね。そうですね。なんか精神論みたいなところに飛んでいったんで。
まあまたこの趣味の話したいとか、あれば、2回目3回目ぜひって感じなんで。
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。
じゃあ、第49回目ですね。第49回目はゲストにごまなつさんをお迎えしてお送りしました。ごまなつさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。